はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジオでございます。
ございます。
はい、ということですけどね、早速ですけどアンケートをね、
はい、
ちょっと皆さんから、
はい、アンケートを見ましょう。
募ったやつをちょっと読ませていただきますね、はい。こちら、今回のアンケートは好きな三国志の国はで、はい、アンケート取りました。
これ多分お国柄が出そうです。
義、豪、職と全く知らない4択でございます、はい。ということなんですけども、13票届きましてですね、
はい、
義 31%、
はい、
5 8%、
お、意外と
職 8%、
お、そうなんだ、
ま、全く知らない 54%、
あ、全く知らない説があるのか。
あ、
なんか我々とか僕のイメージは、はい、日本人は一番職が好きなんじゃないかなと。
あ、誰がいたっけ。
だって三国志、こ、あの横山を見捨てる版も職だし、
はいはいはい、
であとなんだっけ、あれ、あの天地を食らうも職だし、
はあ、
牛取ったり、
ね、
だいたい日本人の三国志は職っていうイメージが、
はいはいはい、
職だったっけな、職だった気がするけど、職だったなんかだったあれって、なんかいろんなね、ちょ、本当の長駒の三国志はいろんな方面から見てるけど、
はい、
日本は職が、あれもそうじゃない、なんだっけ、プレステの、あの光栄のゲーム、
あー、三国無双ですか。
もうあれも職でしょ、確か。
あ、
だからなんか職のイメージしかない。
あー、
うん、
そんなもんなんですかね。
かも、あの、そうそうそう、
なんか
いろんなね、視点があったりするから、
はいはいはい、
それこそなんだっけ、そのあれやん、映画で有名になったやつなんだっけ、レッドクリフが、
あ、はいはいはいはい、
あれはなんか
石碑
の戦いを、そうそうやってる、はい、あれはなんか職じゃない方から見ましたみたいな。
あー、そういう感じ。
まあね、それはまあ冷静に考えたらそうだなと思う。あ、3つ軍があるから、どの視点からでもね、
そうですね、
連邦 VS ジオンみたいなもんでしょ、分かりやすく言うと。そうそうそう、ジオン側からの視点も必要だじゃんっていう。大丈夫ですか、トラブってます。
いや、全然、その文字追加してるだけなんで、うん、
はい、っていうね、があるんで、
まあまあまあ、そういうこ
と。三国志は意外と皆さん知らないと、年代なのかしら。
そうですね、
まあ、
僕も言って、なんか、だからゲームのイメージだから、誰が誰だって、うん、何をした人だってって分かってない。
確かに分かんない、もうゲーム、うん、だからもう、一古くは、僕もですね、古くは、
はいはい、
あのスーパーファミコンの、
はいはいはい、
あの攻めますかのでしょ。こう、大体光栄ゲームからしか得られないから、三国志 の、
ね、
知識って。
三国志でもそこはポピュラーじゃないってことですか、結局は。
世代じゃない、
世代なんですかね、うん、
だって何でしょう、その三国無双みたいなゲームって今何なの、現行の最新版って。
え、もう
三国志じゃないでしょ、もう
三国無双じゃなかったらって。でも
ゼルダ無双とかあるでしょ。
ああ、無双シリーズ
で。そうそうそう、無双シリーズって
、もう派生の方が、
そういうと三国志でもないからさ。
確かに確かに、
う
ん、
そうそうそう、
ああ、そうかそうか、うん、そうなりますよね。
そうそうそう、
うん、もうなんかこう無双シリーズ、バサラとかもなくなったな。
あ、そう、バとか、そうか、なんか2010年代とかバサラか、
バサラ、
バサラあったね、
あったのに、
あったね、
それもね、
バサラも一切触れてないから全然バサラのイメージ、バサラの印象がもう西川貴教以外のイメージがないからダメだね。一切やってないから、戦国バサラを。
そう、
知らないからね。
なんかここだけの話なんですけど、実は中学の同級生でなんかバサラのスタッフローリーの名前が載ってる人がいたって、
うん、あ、そんなのいる。
なんか就職してカプコンの方に、
ああ、業界クリエイターいるんだ、
ね、クリエイターになってるらしいっていう、うん、
なんか僕の中学校の友人のところもガンダムエースで連載を持ってるっていうやつが一人
でもそれ、
いまだに続いてるか知らないけど、20代後半の時にガンダムエースで連載も、
はいはいはい、うん、そんな人はね、
エロ同人作家からガンダムエースっていう奇跡のクラスアップを果たした友人もいますけど、
エロ同人してたんですね。
僕それ売ってましたよ、
売り子
コミケで2回ぐらい売り子したことありますよ。
あ、コミケね、はい、じゃあ今度もう年末ぐらいコミケ行ったことありますかぐらいのネットって売り子でサークルで出た
サークルで、僕サークル入場したことありますよ。ダンボール持って行きましたよ、
ということなんですけどもね、
はい、
まあ、これ12月10日の記念日に、
はい、
歴史シミュレーションゲーム三国志の日だと。
ああ、やっぱそうなの、ね、光栄の日なんですね。
光栄テプクモの、これの発売日は昭和60年12月10日
ってことは40周年、
1985年ですね、はい、
すごいな、40年もすごいね。
40周年、そうですね。これちなみに、30周年の時に、制定されたらしくて、2015年に、
まあ、なんていうんだろうね、ああいうシミュレーションゲーム元祖だよね。
そうですね。
だって我々世のシミュレーションゲームって言ったら、やっぱスーパーロボット対戦じゃないですか。ああいうマップ上でくるくる動いてやる、はい、あれの元祖じゃないですか、光栄の三国志って。
そうですね、
うん、
全然
もうあれなんていうかリアルタイムストラテジー、まあ、今はかっこよく言うとリアルタイムストラテジー、
確かに確かに、
そうそうそうそう、だけどね、そうそうそう、元祖じゃないですか。
当時のゲームの定価が14,800円、
あれ一番最初ってなんかファミコン PC じゃないの、あれってい
やファミコン、
ファミコンなんだ、
だそうです、はい、へ
え、なんかパソコンのイメージがあるけどね、三国志ってなんか、
あ、なんかでも信長の野望じゃないですか、
あ、信長の野望か、なんか PC、パソコンでやるイメージは、
そうそうそう、
なんか元祖パソコンゲームみたいなイメージがある、
はいはいはい、
そうそうそう
ですね、あ、まあまあそんな感じの日があったということで、うん、ございまして、まあちょっとタイトルコールいっておきますかね、じゃあ、
はい、
はい、別にあんたのためにラジオ言ってんじゃないんだからね、略して
なんで来てんねんここにな
んでやね
なんでやね
どういうこと、
どういうこと
タイトルコール、
タイトルコールどういうこと
な、お昔、うん、お昔ですか、はい、ということですけども、はい、別ラジオございますけど、
ありがとうございます、
はい、まあ、ちなみに、9、10ですかね、うん、このだいたい今日は何の日の、火水ぐらいなんです
か、はいはい、
まあ気になるのあります、これ10日の日に3億円事件の日っていうのが
お
うあったりしますけどね、うん、なんかいろいろありますけど、まあ、国際腐敗防止デーってなんだって話ですか、シソ焼酎
タンタカタンの日、
あ、タンタカタンああ、
うわすげえ、パソコン検定って今言わなくなりましたね、
パソコン検定言わないですね、いや、え、
今だったらでしょ、パソコン検定って多分マイクロソフト研修みたいなやつでしょ、
あ、そういうことなんですか、
うん、だってもはやマイクロソフト以外のパソコン、パソコンって言わないでしょ、昔は PC88 とかあったけど、
うん、
うん、Windows が出ていこう、 Windows が使える人がパソコン使える人でしょ、
あ、確かに
って言ってる目の前のやつなんか MacBook 持ってるけどWindows じゃないパソコン持って
る、 Windows 派じゃない
じゃないやつが今いるけど、
うん、まあまあ、
あとなんかくだらないのはパンケーキの日、
パンケーキの日、
パンケーキの日、
パンケーキの日はどうなんですかね、この日だけなのかそもそもみたいなね、パンケーキの日、
意味わからんでしょ、
ありますけども毎月10日にあります、
バカでしょパンケーキの日なんかさっきやった生パスタの日とかさ、何でもいいでしょ、それもバレンタインと一緒であれでしょ、なんとなく商品売りたいデーでしょ、
いわゆるそうですよね、うん、企業の戦略ですよね、そうそうそう、っていうことで、はい、ございまして、まあ、あんまいじるのないか
ないしょ
正直だからアンケートも本当絞り出した感ありますね、
うん、
うん、3億円事件に関与してましたかみたいな
ダメだ、ダメだろそいつ、そいつダメだろ、私
もう時効だから言いますけど、う
ん、私あの逃げたのルートマップ作ったの僕です計画考えたの僕ですみたいな、
みたいなね、うん、なんか、あ、ないとは思いますけど
すごいな、
はい、そんな感じの、記念日でございました、まあ皆さんもおのおの調べてみてください、はい、っていう感じで、ございまして、今回もよろしくお願いします、
お願いします、
はい、
アヒロとトーノの別ラジ、
ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
どうもです。
はい、っていうことなんですけども、はい、まあ今より高いんだねってシグさんからコメントが来てます。うん、だからもうその三国志がね、うん、っていう感じなんですけど、なんか声近くないっていう話です皆さん、
ね。
ちょっと雑音もちょっとノイズも入ってんじゃないかっていう説なんですけども。
あれか、非常に遠距離か非常に近いか二択ですよね、この雑音。衛星通信を利用しています。
そうですね。まあもう早速もうね、なんかあの種明かし
種もないけどな、
音質がちょっとあれかなという話なんですけど、今カラオケボックスに遠野さんと二人で
行きます、はい、秋色出張配信
出張、どっちかというと遠野さんが出張してくれてる、
あなたも出張、あなたは機材持ってきてるからね、デリヘル城と同じですからね、いろんなカバンいっぱいの機材を持って
そうノートパソコンにね、これでその春の街遊び、5月の街遊びの時も これでホテル行って、
う
ん、ワイドックと収録
そう
オフパコって言われてます
ね、まあ、確かにオフパコですね、出張配信、はい、
ということで、本来はなんかどこで収録しようかっていうちょっとね、
そうあったんですよね、
なった時に、うん、なんだったらりょうやんと昔収録したカラオケ
始まりの場所
始まりの場所に行こうかなって思ったんですけど、
源流に我々の源流
公共交通機関で行くことができ
ない
行きづらい場所、
遠いわ、高知ないわ公共交通機関
ということだったんで、極めてちょっともう市街地に近い場所、はい、 で、もうトモさんもなんかこう泊まってるところから行きやすい場所を、はい、
非常に配慮していただいてありがとうございます。
一番近いカラオケ
もめちゃめちゃ近いです。ありがとうございます。
ここだなって思って、うんうん、っていうところで
ここだなっていうか、あの高知の来た方分かると思いますけど、はい、町がここしかないです。高知町の密集がここしかないです。あとはもうみんなロードサイド、地方のロードサイドしかないんで。
そうですね、うん、もう なんていうか、だから中心
播磨屋橋の周りしか店がないです。
なんていうんですか、逆ドーナツ化現象。
そうそうそうそう、でも地方ってそんなもんですよ。地方都市はそうそう、うんうん、
だからそうなんですよね。そうそうそう、だからまあまあ本当にだから駐車場も近かったんで、なんかちょうどいいやって思って、うんうん、ここにちょっと待ち合わせして、はい、来させていただいて、でカラオケボックスで収録です。で
収録と、はい、ライブ
ライブ
ライブ、
Wi-Fi も飛んでてね、ちゃんと収録できてますか。はい。まあそんな感じで天じゃねえか、ドーナツじゃないですね。確かになんていうんですか、あれなんかドーナツの中心だけのやつ揚げてるやつ。
まあ確かに。だからでも高知も郊外は、ええ、まあ、郊外要は、要は、いわゆる他の地方と一緒で、はいはい、大きな道路の周りには店あるんですよ、ちゃんと。
ああ、そうです
ね。ロードだから基本的にはやっぱり、まあね、地方都市ってこんなもんですよ、そんな道中。
まあまあまあ、高知に限らずですよね、
うん。
言ったら徳島だってそんなもんだったなって思って。
まあまあまあ、そうそうそうそう。うん、まあまあ、下手したら徳島より高知の方がちょっとマシなんじゃないか説。っていうのもまだ路面電車だから、路面電車で動けるからまだマシだなと思って。
確かに移動手段は。
移動手段はそうそうそう。うん、ただちょっと1個ちょっと言っていいですか、
はいはいは
い、なんか僕前に来た時は、はい、土佐電って交通系 IC 使えた気がするんだけど気のせい、
え
今使えなくなった、使えなくなってんの。
あ、そうなんですか。
なんか前 PPP 使えた気がするんだよ。昔から使えない、なんか専用のやつはあるよ、専用の
なんかあるような気がします、
うん、なんか
でも使ったことないですね。でも僕は IC 系、
あ、なんか僕はどっかと勘違いしてんのかな、なんか昨日乗ったらで現金しか使えませんって。
現金のみだったんですか。
そうそうそう。
多分バスじゃない、バスはまだ
バスも使えない、今日バスも乗ったから。
ああ、ええー、何使えるんだろう。
でもなんか土佐電の専用 IC カードは使えるみたいな感じ。
はいはいはい、はい、
そうそうそう。
あ、土佐電で専用 IC が出たんですね。
うん、だからそれだったけど、あ、まあでもね、交通系 IC 使えねえんだろうって、
うん、
小銭すごい準備しました。
あ、まあ確かにそうですよね、現金持ってないとキャッシュレス派はここ難しい
ですね。そう、難しいですね。そうだから
高知は、
うん、まあでもでこうね、土佐電の路面電車があるだけで意外とね、うん、この辺の周りは歩け走りね、あの交通はいいんで。
確かに確かに、そう
そうそう、全然 OK だ。
全然なんかそういう意味では普通に、まあ、行きやすい、
そうそうそう、
いろんなところ行きやすいなっていう感じだと思うんですけども、うん、高知行けないかもなってしぐさ。キャッシュレス派ですか。
キャッシュレス派、そうか。
キャッシュレス派だとそうなるかもしれませんね。うん、いや、まあまあ皆さん現金を持ち歩いて、ね、うん、なるべくね、ということでございます、うん、はい、っていう感じなんですけども、まあ、とりあえずなんかメールが来てたなって思ったんですけど、うん、これ僕ら管轄外の気がするよ、
ね、管轄外ですよ。何だろう、あの最寄りの違う警察署に行ってくださいみたいな。管轄外、うちで扱う案件じゃないんです。
今月は扱えないかもしれないってやつなんですけど、うん、エボルブさんから来てまして、
はい、
来年のカッコ仮っていうことで、県名が、はい、別ラジの皆さんこんばんは。
こんばんは、
はい、しばらく大サボりしてました、はい、今10月から12聞いてます。ありがたいですね。
追ってんの。
追ってるんですね。
価値あるそれ。
無駄な時間を過ごしてませんか。、
ね、価値あるかい。
倍速でいいですよ。でもたどり着いた時に言われてもみたいな。
そうそうそう
とあります。さて3日に来年のコナン映画のタイトルやティザーが発表されましたね、
うんうん、
来年の舞台はまさか横浜だとは、しかも千早さんがメインになるなんて、やっぱり警察学校組の松田や彼女の弟、萩原も関わってくるとは、爆弾処理班のファンとしてはたまりませんねと。萩原なのか荻原なのか僕は分かってませんけど、
面白い。
ね、前作の関川のフラッシュバックが面白かっただけに、またハードルが上がってしまいますが、前作は自分の推したちが出まくったのでかなり燃え尽きてしまったところはあります。というのを発表かっこ仮の2時間前に送りましたと、はい。だからこれはあのだと思って、
うん、
ああそうか、
予測
もありつつの、うん、送ってるんですね。だからタイトル発表された時はまだあのタイトル発表される前に送ってる。
ああ、そういうこと？
そうそう、3日に発表されるのに、うん、送信の時刻が2日の10時、うん、夜10時16分だっていう、ことだったんで、 まあ、この映画見てないでしょ。
知らない、俺一本見てないかな。
だから管轄外ですよ。ね、僕も見てない見てないというか、もうしばらく見てないんで。
っていうか、なんか僕すごい思うんだけど、ね、今まあね、
はいはい、
今うちのリスナーにはいるけど、
はいはい、
なんかすごい偏見だよ、
はいはい、
コナンとワンピースのガチ勢っているのっていう偏見がある。
いや、それいるでしょ
う。なんかそういうやつ見たことない。まあそういう知り合いに会ってないからだろうけど。
まあまあそう
な。なんかライ、ワンピースとかコナンってライトなファンすごいじゃん。まあ普通のね、ファミリーアニメ
で。そうですね。
だけど、うん、ガチ勢ってどこっちゃって思わない。
いや、ならフィギュアとか買ったりしてるじゃないか、グッズとか。
いや、それはなんかファミリー層な感じがしない。もうなんか考察とかさ、ガチ勢っているじゃん。そのレベルの人たちを多分いるんだよ、多分きっとね。
そうでしょうね。
まあ、ゴルフもそうなのに、いるんだけど、そういう人に知り合わないよね。
あ、わかります。だから、僕が昔言ったビーズのファンに会ったことはないっていう。
あ、そうそう、それ、僕はもう一個ある、サザンもない。
は
ぁ、サザンガキ勢って知らないわ。
ほんとだ、うん。でも、僕の昔、滋賀の職場の時には、いたんですよ、うん、サザンファンが。
サザンファン
一人。うん、
年代もあるんだろうけどね、サザンファンって多分僕らの年齢より多分 10歳ぐらい上だろうけどね、本当の。そうそうそうそう。
だから、それで言うと矢沢永吉ファンとかも。
いや、知らない。
知らない。
でもあんなに矢沢の車走ってるよね。
そうですよ、ね。
やたらね、矢沢って、矢沢って書いてあるボックス、ワンボックスカーはやたら走ってるよね、地方には多分。
そうそうそうそうそう
そう。そうそう。
だから、本当僕より上の世代の人たちが好きなものっていうのを、我々世代はガチレってない。
矢沢なんて多分、うん、うちのおかんとかの世代だよとか、60。代前半ぐらいの男子が多分矢沢好きでしょ、
はいはいはいはい、
なんかそれこそなんか A ちゃんのコンサートだとスーツ着ていくみたいな。スーツ着てか革ジャンとギター持ってくみたいな世代でしょ。矢沢ファンって有名じゃん。
確かに確かに。
清掃がスーツだみたいな。
あ、うん、どうそうなんですかね、
知らないね。だからそれと同じでなんかワンピースと、うん、そのあれかコナンはその感じがしてるの。
すいません、今マイクをちょっ
と動かしました。はい、
あの現場で僕の声の方が遠いなって思って
ます。
ちょっと張り方もあるかもしれないですよね、僕の声の量がね。まあまあそれはいいですけど、臨機応変にそこら辺はさせていただきたいなと思ってるんですけども、まあそんな感じで、確かにまあ、コナン映画の話ということで、皆さんは何ガチ勢なのかってちょっとそれも自己紹介も改めて欲しいですね。なんか国勢調査じゃないですけど。
まあ確かにね、
うん、今僕は 何のガチ勢ですとか、
うん、明野さんはちなみに今自分で言うとしたプロフィール、
僕のガチ勢でも全部がにわかなんですよね。広くあっさーく言ってますね。
明野さんがまさにワンピースファン、ファミリー層。ファミリーファン。
ファミリーファンかもしれないです、うん、おっていう、うん、可能性出てきましたね。
ねえ、
いや、わかんない、本当に。どう、なんかガチれるもんがあったら、うん、それは、そこ一点にお金が飛ぶなって思いながらも、なんか、
まあ、あとお金が飛ぶなんじゃなくても、継続的にずっと見てる。
そうそうそう、なんか、ラブライブ見てたんですけど、うん、アクアでちょっと飽きちゃった。
飽きた。
供給が多すぎて、なんか。
まあ、それはあるね、うん。お金の使い方とか。
なんか供給多すぎて、まあ一時期ライブは行ってたんですけどね、うん、ライブは行ってて、それこそね、あんなにチョコミントが流行るとは思わなかったですけど。
確かに。
うん、もっと今もうちょっと追いかけてたらね、ルビーちゃんって誰のことなんだろうって、もうなんかもう浦島太郎状態だったんで。
X で送電しただよ、海外ファンが。あの浜田ってやつを殺せって
。羽がいじめに
さ、クリアさんが羽がいじめにさ、あの浜田ってやつは何なんだって言われたけどね、海外に。
面白かったですけどね、見てる部分には。、うん、日本のバラエティーを分かってないとね、やっぱそうですね、うん、っていうのはありますけども。確かに、うーん、もう美味しかったと思いますよ、クリアさん。
まあね、
紅白内定じゃなかったっていう話はありましたけど、うんうんうん、結局桃色歌合戦の方に出るっていう、まあまあね、話でね。
だから難しいよね、継続して見てるっていうのもが、うん、かお金使うだけがガチでじゃないから。
はい、そうですね。
例えば僕とかなんて、まあ、分かりやすく言うとエヴァンゲリオンとかガンダムとかずっとだからね。
あ、
10代の時からずっとだから
ね。あ、そうですね、そうそう、確かに。じゃあまあそんな感じなんですけども、なんか喋ることあるかなって思って、
はい、
いや僕一応用意はしてた。
用意はした、
うん、あの朝香のライブ行ってきたって話。
ああ、その話、そうです、行ってたね、朝香のライブね。
行ってまし ました。
行ってたね。
行きました、うん、あのさ行くか迷ってたんですけどね、正直、うん、
でも細かくライブやるのを知ってたんだよ、
はいはいはい、朝からね、朝からね、いろんな地方地方でサテライトツアーっていう名前なんですよ。まあ行ってきましてですね、
何それ、待ち遊びぶりでした、
待ち遊びぶりでした、はいそうですね、待ち遊びぶりの朝かですけど、うん、待ち遊びで朝か見てどないなもんやねんみたいな感じこれ無料で、ね、
そのお前なんだ、ただで見ててお前なんだ、
一応お無料で見て見て、うん、うん、よかったら行ってやろうかなぐらいの、
ね、まんまで行ってるしねまんまと行ってる、正しい、そうそうそう、正しい世界ですね。
朝か俺に、なんか俺何回かリプライしたけど、いいね一回見ついたことない
それその評価違うわ
だから認知されてないから、俺そういう意味ではモチベがないんですよ。
なんだ、ね、
朝会のモチベがないまま言ってるっていう
朝会のモチベって意味わからんワード
確かに、だから
そんな朝香さん、まあ、声優さんみたいなタイプ質じゃないからね。
まあ歌手ですからね、歌手で、アニソン歌手なんで、ね、そうそう、
アニソン歌手ですからね、
うん、なんか最近は声優もなんかちょこちょこやられてるみたいですけど、そうそうそうそう、うん、まあ、なんですかね、まあまあ朝からのライブということで行ってきまして、これが、サテライトシティツアーっていう名前ですか、でオープン11時半、スタート12時っていう、
早いな、まあでもちょ
っと昼間まあまあ、まあ、昼間からね、俺もう起きて、うん、もうそうね、なんかこうちょっと二度寝しちゃって
伸びたかお
前、
やっべみたいな、
あと1時間ぐらいだみたいな、
家からギリだなみたいな
時も高速使っていきましたね無駄にちょっとお金使っちゃって、
ワンガンミッドナイト
高速時間短縮して、行って、なんかまあ
やっぱ高知の有名人はスピード違反ばっかりだな
違反してないですから
違う、
おい違反してない、
あれ名字広瀬って言わなかったっけ
広瀬じゃない、広瀬さんのなんかお母様が持ってるビルがこの帯屋町のマクワークの方や
知らんわ、プチ情報いいわ、
プチ情報、高知だから
っていう情報
ですよね、まあそんなね、感じで、まあ言って言うてね、僕もこれレポートそんなないっていうか、うん、まあ、そんな喋ることがそんなあれなんですけど、まあ一応なんか来て前説みたいな感じで、マネージャーさんが マネージャーであり、あの代表である人、うん、男の人が、うん、まあ前説してて、あ、そんな感じなんだみたいなね、まあ、おなじみなんでしょうね、多分ね半分ぐらいはね、なんか他の地方も行ってる人、
あ、まあまあそうだろうね、
ファンたちでした。で、あの今回あの高知競馬の協賛というか協力によって、あのこのライブができましたみたいなこと言ってて、
なんか仕事で高知来たの？
そう、前の日に高知競馬で、まあ、あの競馬のレクチャーみたいなの、
まあ渡航費安なのかね
だから、うんうん、だから高知の、だから高知競馬がもうここ来るまでを、うん、あのアテンドしてくれて、まあまあね、ライブハウスとかも用意してくれたみたいで、うんうん、だから高知競馬ありがとうっていう話ですね、まあ、本当に様でしたっていう、
最近ね競馬のお仕事でよくやってらっしゃいますからね、
本当になんか、本当高知競馬もね、コロナ前とか本当になんか赤字経営で、うん、本当にだから春うららでようやく盛り返したぐらいだったんですよ。
まあ、あと僕が、まあ、地元が今僕あれなんですよね、あの、笠松競馬が、
あ、はいはいはいはい、
馬なんとかのおかげで大バズりまくってるから
バズって
ようやく、まあ、アニメになってますからね、はいはいはいはい、やってますからね。
赤字だったんですか？
赤字だっていうか、そんな盛り上がってるものじゃなかった
から、あ、
ですよね、今日ね、それ愛知県中京競馬があ あれ、ね、あるから、そうだ、
はいはいはい、
地方競馬でしかもわざわざね、うん、馬娘の舞台になっちゃったから、
ああはいはいはいはい、
なんだっけ、シンデレラグレイですか、
シンデレラグレイ、
そうだ、あれ舞台笠松競馬だから、
あ、そうなん
だ、大バズってんだよね、
そうそうそう、そういう感じなんですね。
だからね、だからその馬娘のおかげで今の地方競馬盛り上がるとね、
盛り上がって、いいっすね、本当に春浦効果が春浦引退してね、その後コロナぐらいで、うんうん、コロナ禍になんかこうオンラインで見れるようになってレースが、
まあまあまあまあ、
それでまたなんか盛り返しもしたっていうのもあった、
本当、まあ、馬娘と地方競馬の、ね、なんか相性いいじゃん、うん、例えば変な話だけど、はい、馬娘に興味があって、例えば朝香さんもそうだけど、
はいはいはい、
ちゃんと地方の競馬でそういうイベントやるんだって、例えば声優さん来ますとかね、
そ う,
そういう人が来るって言ったら、まあ、お宅はこういうふうに来るから、ね、来たんだったら馬券使おう
か、
ちょっとでも100円でも200円でも使おうって思って、ね、なんか500円、1000円ぐらい馬券買って、うん、なんか
お金落としてくれますよね。
なんかね、うん、なんか土手口食ってビール飲もうみたいな、テンションでいいじゃないですか、旅行ついでみたいな、そうそうそう、まあ、あるだろうからね、いいと思いますよ。
そうですよね、で、まあ、そういう感じで、今回できましたみたいな感じのことも言っていて、で、なんかこう 毎回なんかスタンプラリーみたいな感じで、うん、なんか飛鳥さんがデザインしたスタンプがね、なんかこうスタンプ帳にでも押してくださいみたいな感じのがあるんですよ。でこれがなんか10個貯まったり30個貯まると、うん、こう景品と交換できる
みたいな。あ、地域で行ったら全部行ったらコンプリートね。いいね。
そうそうそう。そういうのがある。
ちょっとモチベ上がる
んですよ。あるっていうので、でちょっと一応聞いてますけど、10個貯まった人みたいな、ね、うん、でいなくて、30個貯まった人で2人ぐらい手挙げてるんですよ。
ガチだ。結構やってんだ。
多分今まで多分50公演ぐらいしてるんですよ。多分、うん、で多分割となんかこう、まあ、じゃあその2人はな終演後になんかお渡ししますねみたいな感じの
こと、うん、なんか他の高知以外の会場でも結構時間早い時間にやってるから、
あ、はいはい、
だから結構弾丸で帰れる勢はいいよね。全部行きたい勢は。
あ、そうですね。
だってね、終わるのが21時とかだったら地方の人帰れなかったですから。
あ、確かに終電もねなくなって。
そう、あとはなんかすごいあれスケジュールを思ったのは、うん、細かくやってるよね。だって名古屋、ね、名古屋岐阜でやってるでしょ。JR で15分で行けるからいいよ、岐阜って。岐阜いいよ、やんなくてって。逆に岐阜から来たら名古屋やんなくていいよと思うけど、近いんだから、すぐなんだから、隣なんだから。県庁建設庁しか近いんだから、名古屋と岐阜は。すぐなんだから。
まあ、そうですね。まあ、一応ね、それで、朝香さん、ライブ始まって、MC もね、してきて、その話もありましたよ、でも。うん、なんかこう、名古屋飛ばしみたいなふうに言われてるんで、ライブが。だから名古屋はやるんですけど、だそこから西の方にはなかなか行ったことがないと。
うん、名古屋はさ、やるでしょ、お前。お前のところなんだ。
お前
地元なんだ。
名古屋でやるだろうってね、うん。で、名古屋とか東京とかやるけど、うん、なんか大阪とかそこら辺はなかなかやれなくてみたいな、もう四国とかは本当にそう、ようやく街遊びでできたみたいなこと、ね。
まあ、四国飛ばし、最近2000年代後半に入ってから四国飛ばしめちゃめちゃ売れてますよ。
本当に、
まあ、四国でやるんだったら広島、
はいはいはい、
やった方がいいよねっていう。うん、そうそう、まあ、機材運ぶのもめんどくさいし。うん、はっきり言って大して客来ないけど
言うてライブ会場も少ないし、
少ない。でも四国やるんだったら高松だよね、大体。
そうですね、
高知って珍しいよね。
高知、そうそうそう、だから本当に高知来ればありがとうって話ですよ、うん。でまあそういう話とかもしてたんですけど、セットリスト的にはね、曲がね10曲ぐらいなんですよ。
あ、結構やるねじゃん。
10曲1時間半かなぐらいで10曲やるんですけど、残り全部トークだから、多分ね比率としてはねトークの方が多いんですよ。
まあ
で
も
さだまさしかっていう、うん、さだまさしか朝かかぐらいの感じのね、うん、あのトークが 2,3 曲歌ったらもうずっとトークみたいな。
いいじゃないの、地方イベントっぽくていいじゃない。
まあ距離は近かったですよ、本当に。うん、なんかこう、高知の美味しいものありますかみたいなことを客席に聞いたりしてたね、うん、そういうのがあったりとかもしてましたけども、そういうのとかもあって、でまあそうですね、それであのまあ一応これで、まあ、ライブはまあ10曲で、まあ、ある程度撮影がね、
撮影、
あのね、
他撮影、
他のライブだと、うん、なんか動画回していいやつとかあって、
あ、たまに今あるよ、ね、
そうそうそう、あったんですけど、コーチなくて、何回ってちょっとずっこりましたけど、まあそれでもね、全然良かったんですけど、ね、来ていただいただけで全然いいんで、本当に、朝顔をね、ちょっと近くで見れて、まあそんな感じで、ライブもね、ちょっとまあ盛り上がって、それで、その後、アンコールなかったな。アンコールはなかったんですけど、みんなで写真撮ろうみたいなんで、写真パシャーで撮って、朝香さんのツイッターにも、
あれ X になると、我々別な地民はあなたをちゃんと見ることができるっていう、でしかも僕はあ、いたって分かりましたからね。
あ、分かりました、
分かりました
、僕探せみたいな感じで、
左後方に、右後方にいますからね。
あ、
いたと、
チラッと顔だけね、
顔知ってる、アキロ君の顔知ってる人は、あ、アキロだって思う。
あ、確かに確かに、ちょっと俺保存してないな。
そうそう、意外と見れましたよ。ちゃんと、あ、アキロだと思いました。
朝香さんのね、高知のね、サテライトツアーのやつ あるんで、よかったら皆さん、そこで、僕がどこにいたのかを。だからこれぐらい距離感が近かったですね。
近いですね。だからライブ配信ってそんな大きくないでしょ。
そうそうそう、大きくね、なくて、キャパ300ぐらいかな。
ちょうどいい、
うん、そうそう。
でも結構待った300
で、そのうちの多分は、でも200人ぐらいですかね。
まあ、
だからその後方の方はちょっとスペースあるんで、うん、まあ、もっと売れないと思ってたみたいなことを浅田さん言ってたんで、うん、いやそれよりはまあ来たなっていう感じでしたね、うん、ここですよ、ここら辺か、いやこれ俺じゃない、俺じゃない、
あれなんか右方向にがなった。
うん、痛い。これですね。
そうでしょ、それ。
そうそうそうそう。で、まあまあまあ。で、なんかこう、はしゃぎたい人は後ろの方、スペースあるんで、みたいな感じのことは言ってましたね。 なんか、
まあ、あとはなんかちょっと被災地に申し訳ないけど、はいはい、スタンディングで300ぐらいでも、
はいはいはい、
ちょっと後方空いてると、うん、まあはしゃぎたい人もそうだし、
そう
あとはちょっと女の子とか、はい、前に行きにくい人とかもいいよね。
そうですね、うん、いいですよね。
やっぱりどうしても男性ファンが多いから、うん、女の子行きにくかったりすると、
はいはい、
ちょっと後ろの方に隙があると、そこでね、ゆっくり見れたりするから。
確かに。で、あと、それこそ、女性専用エリアってもあって、
あった
な。そうそうそう、あったから、女性が、その、左前、ここら辺女性エリアだったんで、うん、女性が固まってたみたいなのはありましたけど、前の方で、まあ、女性も安心して見れるライブですという。うん感じのことはね、ちょっとお知らせしときたいですかね。でまあまあそんなでみんな写真撮った後が長かった。そこからがなんかこう写真を撮ってくれてもマネージャーさんが撮ってくれて、うん、このマネージャーさんと2人でトークしてる。今日末だよね。あそう給料日だみたいな話とか。で給料日でなんかこうなんかえもう。そのマネージャーさんが私にお金振り込んでくれてたんですよねとか言ってて、そうもう2年前ぐらいかなみたいなことは言ってました。もう今はもう優秀な経理の人を雇って、まあまあ、
そうそうそう
すごい内部事情
内部事情そう
だからもう本当になんか多分言っちゃいけないことも多分、まあまあまあまあ、いくつかあるかなって思いながらねライブレポートの中にも、うん、っていう話もねしてましたけども、なんかこう
どこだっけな、なんか
昔なんか社会人経験があるないの話をしたときに浅間さんが1回だけ名古屋でバイトしてたことがあって、うん、なんか中日ビルのところにあるなんか、
はいはいはい、
カフェなんかでバイトしてたみたいなことを言ってて、でその上がなんか歌舞伎かなんか海老蔵さんがやってるよう な, なんか歌舞伎があって、海老蔵さんの出待ちのおばあちゃんがいたとかいう話をねしてましたよ、
うんうん、あの人ガチガチ名古屋民ですからね。
あそうなんですよ。何カフェだったりな、なんとかカフェとか言ってましたよね。なそういうところでね働いてたみたいな話もねしてましたけど、まあそんな感じ で, そのでこのあとなんかちょっと特典会みたいなのありますみたいなの言ってて、うん、で今後のライブチケットを
先に、ね、
買ってくれた人にはそのライブチケットにサインをしますっていう。あだから
本当にあのドラマだな、はい、ウィーダー系のバンドと同じ
手売りで
手売りそうそうそう
チケット手売りする
そうそうそうそう、
だからそういうのがあって、だからなんかねみんななんかこうたまに朝かサインで検索するとなんかライブの時のライブ楽しかったですチケットにサインもらってるのがあって、これ何サインかあんの、なんなの
それがそれだった
ちょっと気になってたんですけど、俺これ参加できればってこれ多分なんだろう行かなくても
リードも多分行かないっていう人多いと思うよ。
行かなくてもチケットにサインもらうだけもらうみたいな
人とか多分ある種課金したいから、
あそうそうそう、はいはい、
応援したいから、そうそう多分だってあれでしょ、いわゆる、ね、ライブハウス系でいうと、うん、まあその朝かレベルでどうかは知らないけど、はいはいね、売れないバンドとかだとさ、
はいはい、
チケット何枚売らないと元が取れないとかってい
う
のだったら
そう
箱代が、
はいはいはい、
そうなるとね、そうそうノルマっていうのがあるからさ、
一応課金だけしとくから、
そうそうするとそうそうそう行かなくてもチケットさえ買えばね、
はいはいはい、でまあ一応そのまあ、他にもグッズは売ってたんでね、グッズちょっとなんかじゃあなんかちょっとだけ買うかって思ってて、うん、ブロマイドを3枚入りとかあった
ね俺多分それだろうなと思ったけどやっぱりそうだったんだ
ブロ
トートバッグとか買わないんだね。
トートバッグとかね、さすがに朝買って書かれてても使わないなって思って
ある種の実用性が高いブロマイドのみを
ブロマイドの実用性って
何か分かって何とは言わないですけど
話ですけど
言わないですけど買ったんですね。
だって ルミカライトとかなんか売ってますけど、あの振ってる人見てないですもん、まあ、ライブ中に
そういうタイプの人じゃない気がする、
ね、そうそうそう、アクスタも飾んねえしなって思ってじゃあブロマイドだ2セットでみたいな、うん、でなんかこうなんかランダムでジギーズサインがこんな感じで、ね、なんか混ざってるみたいなねことをね言ってて、
まあ、ブロマイドが一番あれかもしれない、課金率は利益率が利益率が
確かに
チェキみたいなもんで利益率が高いから
色すってはなんかね、
うん、
そうそうそうそうそういう感じだったんですけども、でまあ、僕もね、なんかそれ買いましてですね、買って、そうそうそう、高校2セットね、ちゃんと買いましたっていう感じだったんですけど、うん、サインあるかなって思って、まあ、とりあえず店員さんは裏返しでね、
渡してくれて、
渡してくれて、表開いたら、この2つだったんで、うん、あサインないなって思って、で帰り道で、ね、確認してたら、そう3枚入ってるうちの2枚目ですよね、真ん中。に、なんか、あれマジックで何か書いてる
って
言ったら、
あった
サインあって、
1セット3枚
ワンセット3枚。
じゃあ6枚中1枚はあったよ。
6枚中1枚、はいはい、なんか買い足してもよかったな。 3枚3セットにした方がよかったかなって思いながら、ま
あね、買ったもん勝ちですからね。
でもなんか結局引き当ててやったっていうね、うん、
まあ、そうですね、有名人サイン大好き大好き男としては
さらにちょっとレア物ゲットできたっていうね、うん、朝から直接サイン会はできなかったですけどね、うん、だからしたところで多分いいねもされてないし何もやアピールすることねえなって思ったから、
うわうわ口柄
俺直接直接もうちょっと朝からがアピ僕になんかこう振り向いてくれてた
ら秋野君に無償のアイテムはないんだね、悲しいな。
そうだ、
悲しい。
振り見てくれたら俺もお金落としてたから
最悪や。
なんかこうね、うん、そういう営業されたらその僕もなんかホイホイついてっちゃったりっていう、ね、まあ、ちょろいっちゃちょろいんですけど、ちょろいまでのその
ハードルが高い、
ハードルはありますよってこっちにもっていう。
なんかプライドあるみたいな言い方してる、私プライドあるんだからみたいな言い方してるけど内容は最悪です。
最低です。あの聞いててみんな幻滅してんじゃないかと。
まさかね、まあ、でも売れてよかったなと思うけどね。
あ、まあ、確かにもう10年でしたっけね。
そうそうそうそう。なんか僕はひとかになんかあのいつ土曜日の夜に CBC でラジオ、はいはい、今でもやってるのかな。あれ一時期ずっと聞いてて、まあ、仕事の関係で土曜日の夜出勤しなきゃいけない時があって、
はいはいはい、
なんか CBC の夜もしかも夜中の1時半だ確かね CBC。
あ、はいはいはい、
朝からラジオ一時聞いてましたね。
あ、まあ、地元だからってのでね、
まあ、そうそう地元だから CBC だからね。
今ね多分ナックファイブでやってて、
あ、まあ、ナックファイブなんだ。
あのね花輪さんとやってるんですよ。
なんで？なんか何地方創生みたいなこと？
わかんないですよ。
ファイブで地方色を強くしようみたいな。
帯番組みたいなのの木曜日のパーソナリティみたいなので3時間やってるんですよ、ね、夜、花輪とやってんだって。でちなみに火曜日に、ジョイとイストベアイッカがやってるって。
ああれね。
あれあれ。
それはね誰かさんが RT するからよく見ます。誰かさんが RT するとイストビはよく見ます。
なんとかお兄さんが
そうそう、あイストビよく見ます。
でこの前ジョイさんがお休みで朝香さんピンチヒッターみたいなでイストビと朝香でやってたっていうのが、そうそうそうそう、でゲスト小倉優也っていう、そうそうそうなんだこの声優ラジオみたいな。そうそう
そう、イストビはよく見ます。よく見るたびに本当にこの人声優さんなのかなと思う、まあ、ビジュアル的にね。
まあ確かに確かに
綺麗なんで。
ちょっと、昨日俺が リツイートしたな、最近の新人声優は顔がいいの人しかいなくて業界の闇を感じるみたいな。
ちょっとね、これ多分収録削除されてもいいけどね、はい、人見はちょっと港区女子っぽいよね。その闇と一緒の感覚で言うと。
ああ、なるほど、
うん。
まあ偏見ですけどね。
偏見です。おじさんの偏見です。
偏見です。はい、僕はそうは思ってません。
はい、僕は今そんな顔してないですっていう顔で言いました、彼は。彼は僕はそんな顔してませんっていう顔で言いましたから。
はい、まあそんなね、まあ、いいねは事務所的にとか平等性でできないとかあるしなとか言ってますけど違うんですよ、違うんですよ。そうじゃなくてなんかこうなんかライブ気になってるよって人は私がなんか見つけて リプライしに行きますみたいなこと言ってたんですよ、うん、言ってたのに僕にはリプライ来たんです。
いやそれ朝霞的にはこいつ興味ねえなと思ってこいつ来ねえなと思って、
いやいや言ってやろうじゃねえかって逆に言ってやろうじゃねえかってね。
そうか、あれなんかもうちょっと言うて売れない頃はなんか、うん、アスナル金山とかでフリーラウンドですよね。
あ、やってました、やってました。
そうそうそう、あとはなんかあれか、あの東海地方のイオンモールタワーレコードでお渡しかみたいなのやってたけどね、はい
は
い、本当にあのそれこそ、はい、本当一番最初のシャイニーですよ。
あ、はいはいはい、
それでよく愛知県で見たなみたいな愛知県民としてね、愛知県でよく見る人だなっていうイメージが
地元のね、
そうそうそうそう、
地元のアイドルみたいなね。
そうそう、アイドルというか、まあ、地元でこういう人いるんだなっていう、
はいはいはいはい、ね、一時期の織姫夜空的なね、
そうそう
ことですよね、うん、愛知でよく見るなぐらいの、うん、まあまあまあのが、まあ、ようやくどうなんですかこれは。
いや普通にだから売れてる売れてないか別として、
はいはいはい、
実際この
一応夢は掴んでるって感じ。
っていうかなんか馬娘にだいぶ声優やってるじゃない。
はいはいはい、
あれの効果でかいと思う。やっぱり馬営業はかなりでかいと思う。
馬で割と知名度上がりましたよね。
まあ馬だから今今回コーチ来たみたいに馬営業かなりあるから。
うんうん、
だって、うん、名前を出してこれもまあこれもカットされてるけど、
はいはい、
なんだっけ名前が思い出せない。あなたたちが好きそうなあの二人組の二人の声優さんなんだっけ、バスツアー行った人。
あ、愛坂彩さんとか前田玲奈さんと
前田玲奈も馬娘しか見ないその業界をそっちのかかってないから。でも前田さんも馬娘でなんか地方の営業とか行ってるでしょ。
そうですね、
あの人もだって
競馬仕事はありますね。
でも意外とそんなアニメ出てないじゃん。ちょくちょく出てるけど、
まあ、
なんメインで出てるタイプじゃないでしょ、
まあ、正直そうですね。
でも馬娘の営業とかで結構出てるから、
うん、
そうそうそう、前田さんもね
食えてるってこと
ですね。食えてる、そうだからそういうのは馬娘 だけっていう人結構多いと思うよ。
ウマ娘が声優業界を救ってるところはわりかしあるなっていう。
それあれでしょ、一時で言うとあのシンデレラガールズは終身雇用だったやつでしょ子供結婚して子供産んでも、ね、3年後くらいしたらライブ出れるからね。
本当だ、うん、確かに。
そうだよ、
アイドルマスターもね、なんかちゃんとなんか声優さんを救ってるコンテンツ。
アイドルマスター初期組ほぼ結婚してますからね
確かに、
うん、
おー本当です。
結婚してないの五十嵐ちゃんだけじゃない、ひろちゃんだけでしょ。
あ、
初期組の16人って。
もうユリシの話はしない方がいいですか。
あ、じゃなくてシンデレラガールズで。
シンデレラガールズで。
シンデレラガールズ最初の16人結婚したのは多分五十嵐さんだけだと。
ああ、そうかそうか。
ほぼ全員結婚してると
。ああね、そんな五十嵐弘美さんと同じ誕生日の僕が挙げてます。
あ、そうだな。え、
12月13日。
嘘でしょ。
五十嵐弘美さんと同じ誕生日でございます。
どうでしょう。
ちょっとね、あの生年月日の、ね、年の ところだけ違いますけど、うん、同じ誕生日だったりしますよ。
それはそうでしょ。五十嵐弘美確か俺と同い年だ。
ああ、そうなんですね。そんな感じで何の話
なんだ。何の話なんだ。お前が朝霞が好きだった話なん
です。朝霞のライブを見てきました。はい、よかったですっていう話です、うんうん、皆さんもなんか本当に近いでね、なんか普通に当日点でフラッと行けるようなレベルだったりするんで、あ、ね、みんなもよければあのトークの方が多かったりもするんで、比重、まあね、も朝霞のトーク気になってるぐらいの人でも全然、はい、朝霞の喋り面白いなぐらいで見てもいいんじゃないですかねっていう感じですね。はい、まあそんな感じの、朝霞のライブレポートでございました。
はい、
ではあと何かあります。トノさんは高知ここ来て
なぜここに来たかの話する。
なぜここに来た、はあ、そうですよ。
は一回、
はい、はい、持ってきました。
はい、
じゃあ、
いやあれですけど、話の皆さん現在、まあ、12時半手前ですけど、はい、半分あげましたね、もうね。
チャミスルをね頼んで、
はい、まあ、残念ながら僕11時半からもう飲んでますからね、ビール。
もうほんと、はい、なんか高知県民よりも酒飲んでんじゃないかってね。
昨日も3軒行ったからな。
ああ、そんな、なんすか、やっぱ飲み屋多かったっすか。
飲み屋多いっていうか、まあ、お酒飲んでも許される雰囲気ですよね。
ああ、はいはい、そうですね。なぜここに来たかな。
あ、なぜ、ユーはなぜ日本に。
ユーはなぜこパレスチナに。
いや、それはダメ。それは俺が言い出したけど、あんまり良くない。
言い出して。
言い出してね。
ですよね、はい、
はい、
なぜ
だからじゃあ何収録で使う部分ですか、ここから。
いや、まあ使いますよ、はいはい、チャミスのくだりから使って
ます。使ってますか、すみません。
大丈夫ですよ。
いや別に僕、うん、たまたま、
はいはい、
まあ有給があったんで、
あ、
使わなきゃいけないね、消化しなきゃいけない有給があったかつ、
はいはい、
スケジュール的に僕昨日の僕夜勤明けてきてるんですよ木曜日の朝仕事が朝終わり、
はいはいはい、
たんでそっからまあ行く海外旅行行こうかなと思うけど、たまたま昼からの便がなくて、うん、近隣の国に安く行けるやつがね、
はいはいはい、
っていう時に高知は今 FDA 富士とリメアラインが、
はいはい、
1日3便あるんですよ。
あ、そんな
の高知便が愛知高知って、はいはい、言うんですけど、愛知県って空港2個あって、
あ、なんかありますね、
小牧空港とセントレア
州の国際
で、今小牧空港が高知県2便があって、
はいはい、
セントレアが1便あるんですよ。
ほうほうほう。
でも3便中1便は、まあ、近場の空港から僕のセントレアから行けるようになって、うん、それがたまたま昼便だったんで、あ、ちょうどいいと、仕事終わってダッシュで、
はいはい、
行けば高知行けるじゃん、
はいはいはい、
っていうので高知に行きました。
あ、そういう
感じで FDA で行けるし、
はいはいはい、うん、
そうそうそう。
じゃあ、まあ、
だから高知空港、高知に来てるの、まあ、珍しいですよね、高知に。
そうですね、うん、高知いつぶりですか。いつ来ました
僕だから高知最後に来たのは多分、うん、5年前バイクで来た時、あなたとはって。
あ、で、
ローソン。
タタメンとね、お茶ってましたよね。
その前にね。
それ前。
あ、それはもっと前。
それはもっと前。
それはもっと前。
あ、じゃあ5年前。あ、そうか。
あ、バイクで
あったあった あって、そう、もうできてましたわね。
鍋焼き食った。鍋焼き食った時は5年、多分5年前ぐらい。
あ、そうか、あの時ですか。はいはい。でもコロナ禍でしたよね、あの時って。
コロナ禍だったね。
そうですよね。で、そう。
だからバイクできたんだね。その年にバイク買って。
はいはいはいはい。
でずっとそれこそあのうちから徳島に、あ、徳島とか和歌山に行って、
はいはい、
和歌山から南海フェリーで渡って徳島に、
あ、
で高松に一泊して、
はいはいはい、
で高知に一泊して、はい、で帰りもまた同じルートで帰って、その時は奈良に一泊して帰ったんだね、ずっとバイクで。
ああ、そういう時期でしたか。
うん、
あれですよ、だから その時に撮った写真を年賀状にしたの。
あ、しましたね。
はいはいはい、した時でした、はい、
その時に確かにローソン、雪が言うたらローソンもうあったもんね。
もうありました、もうオブジェクトが、
そう
立派なオブジェクトが
道の駅。鍋焼きラーメン食ったもん、
はい、ああ、そうです、そうです、そうそう、 こう駅前でね、
そう駅前
です。そうそう。もうその時もう YouTube も撮ってましたもんね。YouTube 撮った。
あ、撮った。あ、そう、撮ってた。出てた。
撮った。あそこで食ったんですもんね。
鍋焼きラーメン。
僕がそう鍋焼きラーメンを食ってる YouTube 動画。
世界デビュー。
あるんですよ。ね、もうあの昔から知ってる人にはおなじみかもしれないですけど。
その時以来だね、高知君
は。はいはいはい。うん、でしたね。でまあまあそんな感じの、高知、それ以来でしたか。
それだって、あと高知の街中をちゃんと来たことなかったから、まだバイクとか車で来てるから、
はいはいはいはい。
今回だから飛行機で来たから、
はいはい、確かに、うん、公共交通機関で。
なんか昼間から酒も飲めるし、ちょうどいいなと。
空港からだとバスしかないですよ、ね。
空港からバス来ました、バスとバス。
はいはいはい。
空港のバスはね、
はい、
まあ、近代的になって、
はいはい、
ビザタッチで払えるから、
へぇ、
よかった、楽だったね。
ああ、そこだけ近代的なんですね。もう中央は全然そんな発達してない、
うん、中央これはもうキャッシュレスだって、キャッシュレスってなんだって
言ってもういつもニコニコ現金払いでおなじみですからね。
ここから来るバスはビザタッチ使ったからよかったな。
ああそうなんですね。あ、そういう感じで、来たという感じなんですけどね。
多分高知もかなり日本の中では行きにくい地域ですからね。
そうなんですよ、ね、
中央からは行きやすいんだよね。高知はそれこそ、成田からはジェットスターが
1
日2便、うん、
1日1便です。
あ、
1便です。
それって 昼過ぎのやつでしょ。
そうです。
俺が着地した時に飛んだもん、ジェットスター。俺3時着地だけど多分2時
そうです、
50分フライトとかでしょ。
それぐらいです。
俺が着地したら行ったもん、あいつ。
そう、2時50分ぐらいで向こうに大体
5時。あれの帰りが何時？
帰りが
翌朝、
翌日の12時とかに。
あ、そういうことなんだ。
そうです、そうです。だから
結構あの時間は辛いね。使いにくいよね。
使いにくい。
でも、JAL とかは朝早いのとか。
その本数は割とあります。
あるんだ、あるんだ、はい、格安で行こうと思うと。
格安だけあれです。
あ、そういうことなん
だ。だからジェットスターで行くと、だから前乗りになっちゃう。
あ、そうか、いつも東京に行くんだ。そうそう、ただ前乗り、ただ前乗りなんだ。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だからね、もうしょうがないですよね、そういうことなんですよ。
うん、
まあ、お分かりいただけたでしょうかっていう感じです。
まあ、愛知はね、週あの日に3本あるから、しかもデイリーで毎日あるから、
うん、
今日つけて。
でも格安はないですもんね。
FDA
FDA
でも FDA 言うても
安くない、安い。
早ければ1万1000ぐらいかな。
ああ、はいはい、それぐらいなんですね。
そうそうそうそう。
でも言うてでもジェットスター方が安いん
ですよね。まあ安いけど、でもそもそも日本の中でも地方空港に、そもそも愛知から高知に行く人誰がおるねんって話だけど、でも
そんなに
でも3便飛んでるからね。
うん、ねえ、そうなんですよ。愛知なかなか、だからもう行く機会がなくなっちゃったっていうね。も
う、まあ、だからそうそう、
僕がもうなんかジェットスター通り出したらもう東京の方が安く
そうそう安くなっちゃったよね。そうそう、うん、だからでも愛知県から絶妙なラインだと思いますよ、僕は。僕今片道、今回、まあ、ギリギリに来ちゃったんで、はい、片道ね、うん、2万円ぐらいかかってますけど、
はい、
新幹線南風だと1万4000円、
はあはあはあ、
で時間が4時間、
あ、
飛行機だったら1時間、
まあまあ確かに。
って考えたら、まあ全然使い道あるなっていう。
うん、飛行機は飛行機で待ち時間が長いですけどね、ああいうのって。なんかチェックインしてから。
でも30分前に行けるじゃん。
まあ30分前ぐらいですけど。
ね、そうそうそう。永遠に新幹線電車乗ってるけど、マシでしょ。
まあ、そう、それは確かな、そう、そう、そう考えると。まあまあ、そんな風だね。
それでこっち来ましたよ。
はいはいはい、もう本当にありがたい。
なんか本当はね、なんか11月に来ようと思ったんですけど、
はい、
なんか話したんですが、
はいはい、
なんか前はなんかよさこいとかぶってホテル代がめちゃめちゃ高いみたいな。
そうです
バカじゃねえかみたいなホテル
代。僕がちょうど梅田サイファーのライブ行く日でした
わ。そうそうそうそうそう、あの日の、そうそうそうそう、
あの日、まあそこまでなんか、まあ車混んでる感じじゃなかったんですけど、正直。
うん、
まあでもやっぱそうだったんですね、ホテル的には。
ホテル全然空いてなくてめちゃめちゃ高かったな。
今回は空いてたんですか。
あ、全然空いてました。
あ、何が違うんだろうって。やっぱそう、やっぱよさこいだったん
ですね。まあ、よさこいチームで来るからね、チームで
チームで抑えられたらそれはまあたまったもんじゃないですね。
そうそうそう、それがあるからね。
うん、
だから今回はこう、まあ、日曜日までいるんでね、うん、ゆっくりしようかなって
思っちゃう、ね、なるほど、そういうことだったんですね。
それによってこの収録も現実になった
ね。日曜までいるってこと
なんですか。日曜日朝からです。
ああ、明日は何か予定とかあるんですか。
特にないです。
高知を
ブラブラします。
高知ブラ
ブラします。
公共交通機関内で行けるブラブラ
って、まあ、どうなるんですか。それぐらいがいいですよ。僕が意外とその旅行中になんか、まあ、海外旅行行ってること多いんで、まあ、その時はやっぱ車とか乗れないのが当たり前じゃないですか。
まあまあそうですね。
結構まあ国内でも乗れないなら乗れないなりの割り切り方の時間があるんで、やっぱ 車乗れると制限が解放されるから行きたいところが増えるじゃないですか。
そうですね。
だったらもう電車とか、まあ、酒飲みたいし、
ああなるほど、
ブラブラしてるぐらいがちょうどいいかなと。
ああ、じゃあもうなあれですね、路面電車あたりでこう、
とかそうそうそう、
移動手段としてはあるですね、
うん、
あったりとかぐらいですかね。
そうそうそう、あっていう感じになってます、まあ、海外旅行もそうじゃないですか、電車の車乗れないし、
はいはい、
電車で行く範囲とかで、ね、タクシーとか行く範囲で行こうかなっていう範囲ぐらいになっちゃうんで、
まあ確かに、まあ、
ちょっと緩く、
そうそうそう、
国内旅行久しぶりなんで、
ああそういう
国内旅行が久しぶりですもん。
海外ばっかり、
海外ばっかり行ってますよね最近本当。
もう今年は海外行くのかなって僕もちょっとだから、収録前
に、ね、ね、そうそうそう、去年は海外行ってましたから、ね、
そうそう、12月入るときにあれ今回は海外どっか入れてるんですかって聞いたもん、うん、あ今回ないですねっていう、
時差があるからね
時差がそうそう、収録のだから日本時間で伝えて大丈夫なのかなみたいなね、
この時間って去年から1年だって今まさに時差がなく、
そうそうそうそう、
今最も時差がない環境で収録しています。
そうそうそう、もうネットも
なんか、ね、ネットもないから、
ね、ネットもないからちゃんともう直接対面でね、
対面で
収録してるっていう、はい、ね、カラオケ収録っていうのは久しぶりですけど、
久しぶりだと思いますよ、
うん、昔はだって IC レコーダーを持ち込んでやってたんですよ。
2x4 時代ですか？
スマホじゃないですけど、別ラジオ初期の頃、ね、
あ、そうそう
そう、うん、でもう今はもう進化しましたよ。
初期の頃だって音質悪いもんね。
多分悪いでしょう、めちゃくちゃ、うん、まあ、あれ以上どうすることもですけど、
でき
ない
から、うん、
それと比べるとまだマシなのかなと思いながら、
うん、
でもそれでも多分、このパソコンも一回、その設定とかを全部 OBS 取り直したんでね、ここパソコンに来て、うん、
デスクトップ持ってるんだろ、
デスクトップ重たい、
いやーっクールポコみたいな感じです
そうね、あと大川栄作でしたね、タンスを担ぐ人そんな風でね、持ってこれたらいいんですけど、わざわざそれで精密機械なんでね、うん、持ってこれないです、ノートパソコンでね、一応こう持ち込んでようやく収録にこじつけたという感じですけども、はい、まあまあまあそんな感じでまあ何の話だっていう話ですよ、うん、この話でよかったんですかね。もう今のうちに遠野さんに何か聞きたいことあったら、何かメールとか
聞くことあるんかい、
コーチ、あるんかい、コーチの感想とかね、
コーチいいっすね、
よかったですか、
うん、
うん、なんかこうね、皆さん本当になんか気になることあれば、メールはもう随時開放してますんで、あ、いつも目的決めていくので、旅行先ブラブラするの羨ましいって言われてますよ、パンダトリ
ーさん。まあ、僕の場合はね、結構その僕も日本って結構、まあ、バイクって結構いろんなとこ行ったんで、
うんうんうん、
比較的に、ね、どこの地方も行ってるんで、
もう旅慣れてますよ、
ね、旅慣れてます、
うん、
旅はめちゃめちゃ慣れてます、
ね、
僕ここに来る準備したの木曜日の朝です。
それで来れる、
旅行セットも大体決まってます、うん、旅行セット服入れるだけです。
あ、そうなんですね、はい、それぐらいでなんかこう、まあある程度もう、そうかそうか、どこ行ってもこれで行けるかぐらいの
服装だけですよね。例えば、うん、先月行ったタイ、
うん、
10月に、11月は台湾で、10月にタイなんで、
はいはいはい、
日本が10月でちょっと涼しくなってきた頃に、
はいはい、
タイ33だった。
あ、
だからギリギリ日本に帰るの薄着で行って、
はいはいはい、
空港までサビサビって言いながら電車乗って行って、
はいはい、
向こうに着いたらちょうどいいみたいな、
うん、
そういうだけで、
あ、まあまあ服装はね、どうなんですか、愛知と比べると寒い
で、今日は寒いでしょ、
今日は割と全国的に寒い
です、ね、昨日はだって愛知雪降ってたのよ
全国的に寒いですよ、
ね、そうそう
そう、でもまあ暖かい方なのかな、どうなの、高知はやっぱり、
そうそう、だから先月行った台湾も11月の半ばに行ったから、
うん、
もうね、日本寒いのに、
うん、
ギリギリ夏っぽい服装で、その T シャツにウィンドブレーカーって、
はいはいはい、
で台湾は25度ぐらいだから、服装とあとは環境の入るだけ、衛生面だけかなっていう、はい、もうこの日本と違うのは、
うん、
まあ、あんまり僕もその、日本と海外の差がだんだんなくなってきたんで、日本に行くときは日本に行くときは言葉が通じるっていう最大の、
うん、はいはい、
気楽さがあるから何も準備しなくてもいいんです
よ、まあまあ、日本円でね、
そうそう、両替しないし、そう、両替いらないし、
うん、あ、もう47都府県は全て行かれてるのでしょうかと言われてますよ、制覇は。
あと行ってないのは秋田だけじゃないかな。
秋田、あ、そこ以外は行ってるんですか。
秋田以外は行って、秋田と宮崎だけが行ってない。
ああ、割と 北と南両方行ってない
とか。秋田と宮崎はなんか行くところ行く用事がないとか言ってない。
でもそれ以外は用事があって行ってるってことですか。
あと北関東は行ってない。
はあ、北関東
か。栃木とか群馬は用事がない。
群馬ほど内田屋の聖地みたいなとこじゃないですか。
埼玉スーパーリアとかでライブやってるから行かないでしょ。そこで行ったら。
あなんかで地元公園とか行かないです
ね。横割りとかは行ってるけどね。
あでも意外と割と行ってるんですね、そう考えると。
まあ、だって東京都なんてみんな行ってるじゃん。
あまあまあ、そりゃそうですね。
で埼玉はなんかそれこそこういうね、うん、あの属性の人たちだったら埼玉スーパーリアでライブとかよく見る。
ありますあります。
ですね、うん、で千葉はね、大体千葉はほらあの、うん、マカリメッセで行くじゃん。
はいはいはいはい。
でしょ。
そうですね。
こうディズニーランド言わないのか我々オタクっぽいんですけど
ね。マカリメッセはね、
ディズニーランドには行かないからね、マカリメッセは行く。
もう行ったことないなら行ってみるかで十分な理由です。
あ、そうだよ。
でも須田さんはそう言ってます。
そう、うん、
まあ、そんなもんなんですかね。
あとはなんか愛知県から言うと、
はいはいはい、
東北が行きにくいんだよね。距離的に遠いっていうのもあるし。
あー、なるほど。そうですね。
でもそれこそさっきのアキロコの話なんだけど、
はいはい、
ピーチが出てから仙台便が超安くなったから。
あ、そうなんです
ね。ピーチでね。
ピーチが、はいはいはい、そうそうそう。
で仙台はちょくちょくピーチで行く。
あ、
僕逆はある。青森から愛知は、青森も FDA があるので行きやすくなって、
うん、
そうそうそう。
やっぱ結局空港からとかか、そんな感じですか。
だって車で行くの超しんどいでしょ。
まあまあそれはそうなんですよ。
新幹線で永遠乗らなきゃいけないし。
はいはいはいはい。そうそうそう。基本的には飛行機移動という感じ。
遠いところはね、近場はそうそう、別に普通に車がバイクとかね、そうか。
まあ、あと須田さんから竜とそばかすの姫の聖地巡礼が、
あ、なんか家紋とかあってよ、あの宮町の
まだある
んですか。まだあるじゃん。お前これ今炎上してるからのけた方がいいぞと思って炎上してっちゃいけないから、ね、
果てしなきスカレット、
そう
絶賛炎上
中、絶賛炎上中、脚本家をちゃんと出せ。
いや本当にあのね、サマーウォーズの脚本家の人はもう国宝でブレイクしてるっていう、
ね、
比較されてるっていうね、うん、話でどうなんですか。なんか細田守作品は見ました。
僕初期は結構見ますね。
あどこまでだ、化け物の子ぐらいですか。
まあ、ぐらいまで見たけど、
あ、
ね、まあ、あれによってやっぱり持ちや持ちやって言葉は正解ですよ。
まあそうですね、
本当そう思う。
監督が全部やることはないっ
す、ね、そうないね、
うん、やりたいことはなんかあるんでしょうけど、
うん、
なんかもうちょっとなんか間になんか入ってほしいって話ですよね、
うん
うん、なんかこうイエスマンばっかりじゃ何もできないぞと。
だからもうすごいあの分かりにくい言い方で言うと、うん、半分ドック問題と一緒ですよ、あれ。
半分ドック半分ドック、
俺がって言って結局その、ね、ボーカルリストがすごいかもしれないけど、
はいはいはい
ね、作曲する人とか、はいはいはい、後ろのこと考えないとああいうのになっちゃうんだよっていう。
大友康平さん、
そう半分ドック状態ですよ。細田さんね、すごく確かにあなたが監督ならすごいの分かるけど、
はいはい、
脚本とか演出とかを他の人がやってくれたからすごくなるんだよっていう。
まあ、そうワンマンじゃダメだっていう、
ね、そうですよ、
うん。まあ見に行くことはないかなっていう感じですね。まあ、見た人はちょっとじゃあ感想を送ってください代わりに、うん、あまり僕もねなんか最近映画これじゃない、
映画好きなの、
爆弾でしょまずは見るなら爆弾じゃねっていう思ってますよ、う
ん、今日本映画今年だから日本映画大ヒットって今年管理荷物なんだね。
ああね、国宝と爆弾で、
爆弾で、
うん、もう爆弾もだから、まあ、下手したら時期が時期だったら流行語になってたんじゃないかっていうレベルですよね。もうめちゃくちゃ気になってますけどね、まだ見れてないっていうね。もう見に行く暇あんのかっていうね、多分ね、だって東京行くじゃんっていう。
そう、東京行くんですよ。東京行きますよ。
うん、でも来週じゃないな、来週はその話できないから、
ね、
うん、まあその話もいつかどこかでみたいな話
で。でもなんかそういうこと、俺東京行こうかなみたいに言ってましたけど、結構ここだったらもう行かねえな。俺行かねえな、多分東京。
ああもう
東京に収録しに行こうかなってこと、俺多分ここに来ちゃったらもう行かねえな。
確かに2週連続で
生して
生ではさすがにねっていう感じですよね、うん、いやまあここで、あとはリモートで、
あとはリモートで
また今後はリモートでね、やっていく感じですけど、まあちょっとじゃあコーナーの方をお付き合いいただきましょうか。はい、もうなんか何も用意してないで、サンプラも何も用意してないんで、はい、別ラジ大喜利のコーナーって、
はい、
別ラジ大喜利のコーナー、
ここだけ言って
さ、別ラジ大喜利のコーナー
山田ジェミコ、CV 山田ジェミコで
違います、こんな声じゃねえ
やらせていただきますけどね、今回のお題はこちらでございました、はい、タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうかでございました、はい、ということで、そうですね、どっから行こうかな、まあまあ、リプライは来てないかな、来てないなかったらちょっとメールの方読ませていただきますけども、はい、はい、じゃあちょっとメールの方ですね、はい、まずこちらは、山やんさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
はい、
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
ズボンからチンチンをもろ出しにしていたから。
それは乗車拒否だな全部の乗り物に乗車拒否、逮捕だな、逮捕
おまわりさん、
おまわりさん、ヘイポリスだな、
もしもしポリスメン案件ですね、はい、続きまして山やんさんからいただきました、
はい
はい、
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
コンドームを膨らませて風船代わりに持っていたから。
そう、コンドームって分かるのかな。
よねえ、なんかジェット風船かなって思いますね
阪神に怒られるやっと解禁されるジェット風船怒られるわ阪神
ジェット風船かなって思ったらコンドーム風船だったっていう、うん、細長いからどっちか分からないよってもしかしたらね、球場でコンドーム風船を膨らませる人 いるんじゃない
いないだろ、高い、単価高いだろ、
単価高いですね、洋亭屋さんが来た瞬間にどしもネタぶっ壊したこれ本当になんかこう、ここから聞き始めた人分かんないよってやつですよね、うん、配信だからあるんですけど、多分、うん、
ぜひアーカイブで、
ぜひアーカイブで聞いていただきたいなと思ってます、はい、改めてお題ですね、タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。山田さんからいただきました、
はい、
ズボンがこんもり膨れて、うんこの匂いがしたから。
あ、それはね、なんかそれマジで怒られるらしいからね、なんか湿気とかするとすげえクリーニング取られるらしいからね。
ああ、もうあのシートがね、うん、ちゃんとしてるから、もうタクシー運転手がもういるからね、リスナーに。
そうか、あ、そうか、誰とは言わないけどね、誰とは言わないけど、いたわ、そう、いたわ、
いるんですよね、
関係者激怒、
関係者激怒です、
激怒
今回のお題はもう関係者、
関係者激怒、
激怒の大喜利ですからねっていう話ですよね、ってことでございます。続きまして山谷さんからいただきました、
はい、
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
同業他社の制服を着ていた。
あ、そういうこと
だから、そう、そうですね、うん、
え、松屋の制服着て吉野家行くみたいなことでしょ
敵上視察かなんかだよ
テイクアウトでみたいな
あと、なんか職場までお願いしますねその別の業者のタクシーが乗り乗り場でタクシー乗りつけていくって
嫌だな
絵面は面白いですけどね、
嫌ですね、
嫌ですね、どんなね、もうだから同じところで頼めよって話ですからね、
地下鉄半蔵門線じゃないんだから京急から乗り入れます、乗り入れるなみたいなタクシーは乗り入れるなみたいな
確かに、続きまして山谷さんからいただきました、
はい、タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
支払いを10円玉だけでしようとしたから。
めんどくさいな。
じゃ
らせんで。
じゃらって。一枚一枚数えなきゃいけない。
キャッシュレス、いや言うとんない。
そう。ね、本当に袋詰めのこうなんか、なんかある、RPG のなんか、袋。
絵に描いたみたいな、ゴールド、ジーって書いて
あ
って。
そう。ありますね。
しかもその袋もコンドームだったりしてね。ビヨンビヨンビヨン。
いやですね。まあまあまあ、昔のね、軍隊はね、なんかこう、コンドームに物入れてみたいな話はね、うん、ありますけども、
なんかあれでしょ、あれ、止血にも使えるからみたいな、
そう、なんか、あと、その水中でなんかこう、壊れないようにみたいなのもありますよね、なんか防水のためとか、いろんな用途のためにコンドームがあるっていう、便利だったんですよね、本当に、まあそんな話はあれですけども、続きまして、じゃあ、本物偽物さんから来てますね。
はい、
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
香水がきつかったから。
あの、そういう人いるだろうね、実際。
ああ、
う
ん、もう本当に
うんこの、さっきうんこ漏れたのを香水でカバーした
の
20区みたいなな
んかもうプラマイでもう
プラマイでゼロじゃない、マイナスですよ、
ま、ならないですね全然ならない、はい、続きまして本物の偽物さんからいただきました、
うん、
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
東京駅で浜松町までというところを浜松までと言ってしまったから
遠いな遠いな、超つかなかったよ、
わかるよ。でも日本橋か日本橋かでまた違ってきたりとかね。
大阪行っちゃう。
大阪に行っちゃうみたいな。
あと東京の人で浜松市、あ、まあ新幹線駅あるからみたいな知ってる。
ああ。で浜松町なんであんな名前があるんだろうっていう、正直言うと浜松を先に知ってたもんだから、東京に浜松町ってあるんだっていう。あれびっくりした。
でも高知にさ、
はいはい、
僕町暮らしの高知に大津って駅あるでしょ。
大津あります。
あれ、あなたの出身
でも大津って他にいろんなとこにありません？
いやだから俺はもうどう頑張っても大津は滋賀県の大津だから、うん、この看板見て、え、こう大津の CM してんのと思って
大津駅、あ、確かにそうですね。
そうそう、
確かにそう、うん、そういえばそうかもしれないけど、
ね、そうそう、まあね、しょうがない、
ありますよね。なんかしょうがない地方の成り立ちがあるんでしょうけどね、まあ、それなりに呼び名の、はい、続きまして、こちら、本物の偽物さんからいただきました、
はい、タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
大阪駅でジャイアンツの帽子をかぶった状態に乗ろうとしてたから。
あ、それは、ね、弾かれる、
ね、県民性ですか、うん、大阪といえばみたいな、うん、まあまあまあそんな感じですけども、パンダトレスさん、トレビアの泉で東京稚内をタクシーでやってたっていう、確かにね、 あったな。
でもなんか今でも言うけど、東京浜松、本当の浜松がその静岡ぐらいは多分あるな。
ああ、うん、ですよね。浜松町になんか行こうとして浜松まではどうなんですかでもまあまあそんな話はありつつ、
あとその間違えてることに行った人がどこで気づくかね。
あー、確かに確かに、
なんか遠いなと思って、4階 ぐらいで気づくんだよ、4階ぐらいで行ってそこを抜けたから、
あれってということで、まあ、続きまして本物の偽物さんからいただきました、
は
い、
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
道路の向こう側に行きたいだけだから。
うるせえアメリカじゃねえんだ、片側8車線じゃねえんだ
はいはいはいはい、ね、なんかその横断歩道がないからどうしようかな、渡れないなみたいな、
カリフォルニアじゃねえんだ
ところをね、まあて、まあまあ無理か、乗車拒否されるかこれも、そんな感じで、続きまして本物の偽物さんからいただきました、
はい、タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
可愛い子しか乗せないクレイジータクシーだったから。
おお。セガが作ってるのか。
セガクレイジータクシーありましたね、レースゲーム。レースゲームなんか、なんだろう、あれは。
タクシー乗車ゲームですね。
確かに。なんか。
こうやってやるとドリフト出てる。
ああ、3まであったんですかね。
ありました。
もう、あれから出てないですけども。
もうそこやりましたね。
あ、やったんですね。
ドリームキャストの実践、なんか、ドリームキャストで、
ね。はいはい、ドリキャスでね、ありましたもんね。はい、じゃあ続きましてパンダトレノさんからいただきました、
はい、
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
大衆が臭すぎた。
あ、それもやばいね。
あ、もうなんか、それこそ香水でカバーできないか
、まあ、近年マジ大衆はね、気をつけた方がいいからね。
本当にでも分かんない、自分は分かんないもんなんですよね、ああいうのって。自分自身から発せられてるものっていうのが、まあ、なんか臭いって人に言うのもなんかね、難しくないですか。
まあ難しいよね、
本当に。なんか匂ってんのか匂ってないのかって本当わかんない問題はありますから、これはもう。でもタクシーの運転手さんも臭いですねって言えないですもんね、多分これって、ね、困った話というかいろいろあるな。
言えないからこそ乗車拒否。
乗車拒否、なるほどね。何かしら理由をつけて
そうそうそう
ちょっと乗車拒否させてもらいますみたいなのあるかもしれないですね、はい、続きまして、パンダトレオさんからいただきました、
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
お客が運転手の好みのタイプではなかったから。だから結局可愛い子を
乗せたい。可愛い子
乗せたいクレイジータクシーですか。ね、まあまあそうですね。まあ続きましてですね、パンダトロールさんからいただきました。
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
爆乳ではなかったから。
ああ、そういうこと？そっち派なんだ。
ね、なるほどね。二文字の映画タイトル爆乳ですね。
AV です。完全 AV です。
パロディ AV かな。
AV です。爆弾パロディ AV。爆乳。あ、だだ。AV 社安易でしょ。安易すぎた。
安易すぎます。
安易やな。
取り調べ室で何をするんだってね。感じですけども、そんな、まあ、爆乳ではなかったからって、もうシンプルですね。続きましてパンダトレノさんからいただきました、
はい。
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
現金支払いのみ対応でお客が現金を持っていなかったから。
それはマジで問題ありそうだね。
これは高知大丈夫かな、タクシー問題、
まあ、ありそうだな。
高知のタクシー問題も現金だけなのかな、どうなんだろう。
僕なんか一回あれですよ、石垣島に行った時に、はいはい、バス乗ったんですけど、うん、なんか一緒に、なんか多分乗ってたフランス人っぽい人が、
はいはい、
なんか日本旅行できてるんだろうけど、多分日本に来られてくれんけど、
はいはい、
あのスイカで払いますかみたいな言ってたの。払えねえよみたいな言ってて、でお金がなくて、
はいはいはい、
で僕後ろに並んでたんですけど、残り2円足りないけど、はい、運転手切れて、もういいよ行けっつって
もうめんどくさいからね。
そうそう、2円くらいいいよみたいな感じだけど、やっぱりね、現金持ってるとかありますからね。あれもめっちゃ面白かったな。
本当に、ね、なんだろうな、本当に難しいものですよね、海外行く時の
現金とかね、
現金問題はあるな。
まあ、比較的先進国はね、どこでも、どの国でも、その国のスイカみたいなのあるから、
あ、
まあ、その金かかってみたら、それ買うのが正解ですね。
ああ、なるほど、なるほど。
会話いらないから。
ああ、やっぱりそうですね、それが一番いいかもしれないですね。
一番いい、
うん、はい。続きまして、パンダトロンさんからいただきました、
はい。タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
勃起時、規定の長さを満たしていなかったから。
あ、そういうこと。
なんかアトラクション乗るときに慎重さみたいな。
慎重
さありますけど、
長島スパーランドがなんだろう、ホワイトサイクロン150センチなんて乗れませんみたいな、幼少期の俺号泣みたいな、
そういうことなのかな。
悲しいんだよな、あれ乗れないとな。
タクシーもそういうのあるんですかね、勃起時の規定の長さがないと乗れません。
どう頑張っても企画もののゲイビデオだよね、それ
ね。ね、そうな気がしますけど、うん、一応要点屋さんからもちょっとコメント来てますね、はい、マスク着用と書いておいたらお客がマスクをかぶっていたから。多分これフルフェイスかなんかな。
もしくは山寺宏一の方ですか。
山寺宏一のマスク
いやいや、吹き替えがね、あのマスクですか。
ジムキャリーの
そう
はいはいはいはい、マスク。
もしくはプロレスラー御用達ですか。ね、
なんかね、お前平田だろみたいなね、言われちゃいますかね。
まあ、はい、横浜体育館の周辺の方法。横浜文化体育館周辺でしか拾えないタクシーね。
ね、はい、続きましてですね、こちらの浜浜さんからいただきました、
はい。タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
デュエルディスクをつけていたので、カードゲーマーだとバレたため。
もしくは邪魔なんじゃない。引っかかる。ドアに引っかかって乗れない。
ドアに引っかかっちゃう。ああ、可能性ありますね。
あー、カードゲーム嫌いな。あれですか、カードゲーム臭いからですか、さっきの話だったら。
偏見ですけどね。
偏見
ですけどね。
Twitter でよく見る偏見。
カード払いが、その、遊戯王のカード払い。
カード払い。
なっちゃうんですか。こいつ本当にカード持ってんのかって。払えんのかみたいなね。
もしかしたら似て物ね。
ふうにね、思われちゃったかもしれない。
ビザって書いてあるとおり、海馬コーポレーションって書いてある
から。ああ、可能性ありますね。
お金は持ってそうだけど。
じゃあ次、これラストかもしれないですね、浜浜さんからいただきました。
タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
666人目のお客様だったため。
なぜ
乗車拒否ですか。ダミアン的な数字ですか、666。なんか、うん、カウントしてたんかいみたいな話でもありますけど、なんすかね、だからその666のお客様だったらダメで、667だったらいいっていうことですか、一、うん、人飛ばしてってことですよね。うん、切り板だから乗せりゃいいのにとは思いますけど、切り板書き込んでみたいな、と思ったんですけどね。ってことで、以上でございます。
はい、
ちなみに、本物の偽物さんからこれ大喜利宛てにメッセージ来てますけども、ちなみにエレガントなマシン AK アキロさんが MCAT 好きだということはすみませんが、私は知らなかったです。
おお、そうなんだ。
昔ね、ドコモじゃない、AU の EasyWeb のね、うん、時代のメールアドレス
は
ボンバーヘッドだったんですよ。で、MCAT 好きをね、
EasyWeb。
アットマーク
死語 EGWeb
アットマーク
アイモード
アイモードボーダホン
ボーダ
ホン今ないのって
ボーダホンの
場合キャリアメール、うん、J ホンとかですよね、うんうん、ありましたよね。懐かしいですけども、 あとこれ、これ大喜利のコーナーで言うやつじゃないのかな、分かんない。それいいねが来てます、ね。
それいいね来て、はい。
浜浜さんからビーズオーシャンの替え歌ってい
う。あ、来た。あ、カラオケ来てるから。
カラオケだからってこと。なんかマイクに切った方がいいです
か。いやいいです。
果てないオナニを君ささげよう、握りしめたこけしは離さない、アナルの中でもたくましい何へと共に濡れていこう、胸プルワス僕らが塗ってるのはどこまでも広がるローションくだらねえ、
くだらないし、なんか店員さん入ってきたら多分こっちはバカなんじゃないか何歌ってバカなんじゃない
か、何アカペラで歌ってんの参考動画って YouTube のなんか画像も送ってくれてますけど、開いたら、ガチャピンが歌ってみたってやつガチャピンがオーシャン歌ってみたってやつで、ちょうどサビに入る前くらいの時間指定で送ってきて
仕込みがすごいな、ちゃんと
本家じゃないんだって参考動画、おー、びっくりしましたよね、うん、なんかもうよかったらみんな歌ってくださいっていうよくこんなもん思いつくなって話ですよね、うん、くだらねえいやーびっくりです、はい、そんな感じで次回大喜利なんですけど、はい、全然用意してなかったですどうしましょうかねっていう感じなんですけど、まあ、また提案からいきます、
ご提案からいきましょう、
ご提案の中からだと、なんだろう、一般人と超一般人の違いは何でしょうかぐらいにします、それはまあまあ超高校級の〇〇を新しく弾丸論破的な
考え
ようみたいな、でもいいですけど、一般人と超一般人の違い、まあクレジットカードがゴールドかどうか
いや、プラチナでしょ、
プラチナか、ブラックの可能性もある、うん、
年会費3万以上払えるゴールド意外と払えるぞ、
あれですよね、空港のラウンジとか使えたりするやつですね、そうそうそう、あんま使ったことないですけど、
僕はめちゃめちゃ使います、
使います、はい、あれいいですか、
セントレアは飛び抜けてよくて、セントレアビール飲めるんですよ、
はいはい、
価値あるなと特に僕みたいに海外旅行行く人はチェックイン2時間前に行かなきゃいけないけど、待ち時間結構多いから、
はいはいはい、
チェックインだけして1時間ぐらいビール飲んで、
ああなるほど、ラウンジってそういう感じのとこなんですね、もう全然もう
意外といいっす
貧乏人には分かんねえやぐらいの感じで、
そうそう、空港でも海外の空港でも使えたりする場所あるから、
はいはいはい、はい、
やっぱね、海外旅行税は意外と持ってると時間潰しにはいいかもしれない、
うん、あ、そう、
どうしても2時間前にチェックインしなきゃいけないからね、
ああなるほどなるほど、まあ、そうか、チェックイン問題はありますよね、そうそうそう、確かに、ああ、これかなと思うんですけどね、どもう VTuber は無理でしょVTuber は無理なんでしょあともう本当にちょっともうコンプライアンス的な問題もありますからね、
まあ、ちょっといいけどね、切り込んでみる、コンプライアンス、
コンプライアンス問題、まあまあ、じゃあ勉強しすぎるワゴンにふさわしい差し入れを教えてくださいは一つ、
まあ、それでいきましょうか、じゃあ
天下ぐらいしかないじゃないですか、
いやいや、ちゃんとまともな回答
まともな回答、いやー、これで出せるかなでもだったら一般人と超一般人にしといた方がいいかな、なんかこう違いというか、
じゃあそこにします、
うん、一般人と超一般人の違いで言うと、昼過ぎに値引きシールを貼られてる弁当を買うのが一般人、うん、それより前に買うのが超一般人貧乏人目線だな、
民度の問題だな、
かなと、だからそのね、もう みんなが思う貧困な発想でもいいですよ、
まあ確かにねちょっと離れたガソリンスタンドに行って2円安いです
ね、そうそう、
俺そういう人大嫌いなんだ
けど
ね、
一般人はセルフで行くけど超一般人は人がいると
思う、友人でしょ、
友人のガソリンスタンドを利用する、
友人のスタンドないだろ今田舎地方ないだろ大体、
大体セルフかな、
大体セルフだろ、
セルフだけど地方は24時間やってないってね、
マジ
やってないですよ、
すげえな、
ここうちのコンビニとかでもたまに聞きに来ますもん、ここの辺で24時間のガソリンスタンドないですかね、ないです、
あそこないの、あそこねえか、あそこ近くか
ないんすよ、うん、
すごいな
ねっていう感じのね、一般人と超一般人の違いをもう皆さん 皆さんが一般人というところで目線で送ってくれたらなっていう感じで、
東京品川からの新幹線使っちゃいますみたいな。ああはいはいはい、セレブ感
グリーン車を使うのが超一般人です。
まあね、我々指定席ですからね。そう下手したら僕の目の前に自由席のやつもいます
。自由席の可能性もある。自由席ないからって言って連結部分に刺さったりします。24時間減ったよなって。あ、減ったんすね。まあ、
わかんないな、24時間地域住んでるな。
あ、まあ、都会のね人は。
都会ってまた愛知県都会じゃない
か。愛知都会じゃないんですね。
もしかしたら自動車供給率が高いから24時間やってるっていう可能性もある。
ああ、可能性
ほぼ
そこの
可能性か。だって県別の自動車所有率がナンバーワンなのかな。
はあは
あ、一家に3台以上の家庭が一番多いっていうのが愛知県。
へ
え、うん、1人1台以上。
はいはいはい、うん、グリーン車乗ったことないからどこの車両にあるんだろうっていういつも思ってる。
グリーン車って大体曲が全部グリーンかかってるからあんまり乗らない方がいい。何年しか、間違った地域もして
それもそれはいいですね。乗ったことない人にグリーン車はどんなものか教えてください。大喜利もいいですね。
シートが全部緑色だみたいな。
あ、車両が緑色に塗られてるから分かりやすいよ。
分かりやすいよ。
グリーン車
ちょっと外から分かるじゃん。
目立つよって。
だから JR 東日本全部グリーン車だって。
ああ。
ポートレートカラーのグリーン。
グリーン車のみの特典みたいなのも分かんないからな。ちょっと品川から上野まで新幹線を使いますって。これは超一般人。
超一般人だ
な。まあそんな感じの、じゃあちょっと皆さんから募集します。
はい。
2階建てはグリーン車、
あ、東京都は、ね、2階建てグリーンあるから、ね、
あ、そうなんだ。おしぼりがピンサルと一緒。
まあおしぼりあるね。
あ、おしぼりあるんですか。全然分かんない、グリーン車乗ったことないから。本当嘘を教えてください。
近鉄特急もおしぼりあるね。
まあまあそんな感じで、ございまして、以上です。エンディングいきましょうかね。
はい、
はい、ってことでございますけども、エンディングです。はい、この番組では皆さんからね、メール募集しております。はい、まあいろいろね、あると思うんですけどもね、なんかこうなんだろうな、まあ、パロディエブリとかも消化できてないんでいいですかね。
今年中にやんなきゃいけ
ない。どっか課題みたいな。
今年中にやらないと今年の、ね、作品も終わっちゃいますからね。
確かにそう。
新年度始まりますから、
ね、新年度始まって、新アニメも始まっちゃいますから、ね、あ、その前にパロディエブリもやっとかないとなっていう話ですけど、ちょっと今回はね、ちょっとお時間都合上ちょっとはないかなと思って、ちょっと割愛させていただきました。はい、ということでいろんなメール募集しております。アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bets.dakarn@gmail.com までよろしくお願いします。楽しい昼休みになりましたと、パンダドリルさんが、ありがとうございます。昼休み中ですね。
確かにもう終わりましたね。
もう終わりますね。はい、なんかちょうどエンディングで良かったですか。はい、じゃあなんかお知らせありますか。
お知らせ、この後通りを収録します。そのうち公開します。
なんかね、らしいです。僕はなんか知りませんけどらしいです、はい、感じで。じゃあ僕は、メールが1通来てます。ここで告知にやってくださいというので、
はい、
告知コーナーで
用
意してくださいというので、はい、お疲れ様です。シグですと、はい、12月10日配信の魔法使いとナンズの扉第100回にゲストの一人として出演させていただきました。興味深いいろいろなお話が聞いてとても楽しかったので、お時間ある方はぜひ聞いてみてください。温泉の出演歴ができちゃったぜ。
出演したの
温泉で配信されてる、そう、あゆみさんがパーソナリティの、魔法使いとしてナンズの扉っていうのがあるんですけど、はい、あ、そこの第100回記念はリスナーを呼んで、あのリスナーのいろんな職業を、
あ、まあ確かにあの方は珍しい職業ですからね、
ということで、5人ぐらい、呼ばれてリスナーが、うん、そのうちの一人だったっていう、タクシー運転手だったってい
う、言うなちょっと珍しい運転手ね。
いやだからそこは、うん、募集というか、ね、告知もねされてたんでね。
明宏さんも出演で珍しい、
コンビニ店員の友が珍しいね。
あ、それを亮やに言われてなかったっけな。
そう言われて、おだ俺は多分権利ないな
って。いやだってあなたはほらなんか遠洋漁業とかの
一応ここにね、100回記念で、出るので一応ね、これ何漁っていうか何殺漁っていう、
土殺
漁なのかな、なのリスナーさんと、タクシードライバーのリスナーさん、そして、物流管理のリスナーさん、農家のリスナーさん、師匠のリスナーさん。
農家のリスナーさんっていうのはあの方じゃないですよね。
あの滋賀の
滋賀
っていうね、
我々の囲い込みリスナー2人出てるっていう、
でこれがですね、農家のリスナーさんがグッドおばさんらしいです。
あ、そうなんだ。あの人も農家なんだ。別な味で2人も出演したん
だ。山口県から収録したらしいです。 で昨日それが収録で
昨日はそう秋の子も行けばよかったのに。
いや、2回月に月のうち2回東京行くの？
はるかに僕よりも珍しい職員やってますから君は。僕サラリーマンしかしたことないですよね。
いや全然。司書のリスナーさんっていうのがいますけど、うん、これは雪玉さん。
ああ、それも知ってる人だね。
ええっていう。
え？
五分の三？
え？ね、我々なんか、ね、巨大な力働いてる珍しいの、大丈夫？
で、土佐寮のリスナーさんに関してもあゆみさんのファンで僕もフォロワーだって知ってた人だったんで、あ、この人なんだっていうのもあります。
ダメだって、激レースだっていうの募集してるけど身内から募集してんじゃん。激レースだよこんなのお前。
いや知らないっすよ。でも建物管理が誰だか全然分かんないっすよ。
宅建持ってる人、宅建持ってるリスナーいいんじゃない？宅建持ってるリスナーいるでしょ今。宅建
別のリスナーにはさすがにいる？
いるんじゃない宅建持ってるやつ。え、アキルダメだって激レースだっていうのも、あゆみさんに怒られるって。募集の手で激レースだ、ダメだって。
別ラジからの資格が
激レースじゃん。
まほにあゆみさんのね番組ね、
普通のリスナー怒るってこんなもんだ。デキレースで募集しといてお前関係者ばっか呼びやがってってお前。
いやだから僕があゆみさんのリスナーにすり寄ってるだけですから。
ダメだってお前それお前。
なわけないあれですけどね。うん、宅建なら持ってくる。宅地券のこと。宅建を持ってるってどういうことや
ね。持ってる、変な免許持ってますかってこと
ね。なんか皆さんもなんかこれもう真似てやろうかこのフォーマット。
変な職業、
変な職業のリスナーを皆さんから募集して直接リモートで聞くみたいな。
変な資格とか変なやつを僕はいっぱい持ってます
よ、ね、割とそういう資格持ちですね。
まああとはそれこそ他の人が持ってないから、 JAF 国内 B 級ライセンスとか、あ MSJ ライセンスとか、そういう意味わからないやつはいっぱい持ってます
よ、ね、そういうライセンスですか。
あとフォークリフトとか。
うん、あ、それで大喜利もできそうですね。
あと電気工事士もできそうだ。あと溶接も持ってる。さすが工業高校って感じだけど。
それで大喜利一つ思いついたわ。なんかあれですね、あの殺しのライセンス2級の資格の試験は何でしょう。
あと危険物も持ってる。それも工業高校、全部工業高校案件です。全部夏休み中に取らされました。
あ、取らされた。
はい、夏休みなかったんですよ。
あ、なるほど、まあ、勉強付けだったということなんですかね、まあ、ということで、じゃあ僕からのお知らせは何にしましょうかね。
あ、次どの番組に資格を送り込むんですか。どの番組に資格を送り込むんですか次。
資格を送り込むじゃなくて僕が行きたいぐらいなんですけどね。
で東京行くんでしょ。
東京行っては
何の収録ですかそれは。
これは収録じゃない。
何の資格ですかあなた、何の職業です
か。岩崎彩香さんっていう音声作品に出してる人と、うん、あゆみさんっていう2人のね、センシティブ経営者会議っていう名前らしいんで、なんか童貞恋愛相談みたいなのを募集するらしいですよ。
それのゲストですか。あ、それゲスト、今ゲストですか。ゲストですか。やっぱそうだ。
オファーまだ来てないですけど。
そうだ、関係者だろ。やだやだ、ほんと。
何の恋愛そうなのか、なんか全然もうメール送れないんですけど、なんか送れるやつあんのかな。あ、でもマッチングアプリをやってみようと思うんですけど、なんか弾かれそうです、みたいなのしようかな。
僕はバーチャルでは童貞じゃないんですけど、本当に僕って童貞なんですか。数々の対戦相手と対戦してくるんですけど、
ああもう色エロゲーとか音声作品とかね。もういっぱい、これ童貞ってな、
僕ももはや童貞じゃないですよね。
もはや童貞じゃない気がしますけど、みたいな。
パタカラ、ビンとされて終わ
りだ。何の話だって。
はい、というわけでね、
あと、じゃあ、まあ、乃木坂46のあれですか、井上成さんがオールナイトやってるのは聞きました
ね。1周目、まあ、うん、まあ、よかったけど、まあまあまあ、攻撃的で非常に、まあ、選ばれるだろうなっていう。
あ、はいはいはい、
まあね、そう
なんか、僕はもう山里さんのラジオが裏であるんで、TBS ラジオ的にね、そっち聞いてるんで、なんか、リアタルできないだろうなと思いながらもね、まあ、井上成さん、写真集発売なんで、発売中です。
なんで持ってんの、お前。
俺もだから、スクールオブロックリスナーなんで、一応、だから、まあ、買ってはいます。
好き、わかんない、これ。俺、収録されかされないかわかんないけど、好きなタイプじゃないと思うけどな、結構。ビジュアル的には
確かにね、
でしょ、見た違うでしょ、
でも胸はありますね。ゲスな肌、
やっぱり爆乳
爆乳
絶対あなた乃木坂の中でも井上さん好きな顔じゃないでしょ。
誰が好きですか逆に。俺のメンバーあんまり知らないんです
よ。3期生今例えば、はいはい、4期生3期生、うん、
どんな子がいるかが分かんない。パネル指名できます。
おい風俗とかキャバクラじゃねえんだよ。みたいなパネル指名って言ってやめろよ。
顔見てこの子いいなって。
最低だろ。
まあそんな最低の人が写真集を持ってるってことでね。
そうだね、う
ん。
乃
木坂じゃなくてもいいですよ。日向坂でもね、なんか桜坂でもいいですけどね。
秋葉さん多分高圧的な顔の人嫌いでしょう。
ああ、うん、顔強いっすよね。確かに井上さんって、うんうんうん、まあまあまあそんな感じで、発売中という告知です。
はい、何か写真集持ってる。
写真集
何か持ってる。俺も自分で買ってない乃木坂の写真集初めて見たら人が持ってる。
人が持ってる、うん、ああ一応買ってはいますね、トムさんは。
僕は一応推しのメンバーは、見る見ないに関わらず。
井上さんは買ってない。
知らない、あんまり興味ない。あんまり興味ない。
そうなんですね。
まあ、そもそもそれで言うと、別に僕が乃木坂好きになったのはラジオがきっかけだから。今まで、例えばラジオの人しか興味ないから。
じゃあ今後興味あるかも。
出てくる可能性もあるんです
よ。今まではなんか、そうね、前のパーソン前任はあれですよね、野球の話が特に
そうそう
詳しかったの人ですよね。今回なんか野球じゃない。
どうだろう、これからまた変わってくると思うよ。久保さんでも最初の頃はあんなキャラじゃなかったからね。うん、
は
あ
は
あ、
まだ本気出してない可能性ある。
まあこれからじゃない。
あ、
はい、まあ少なくとも変な、まあ、ライブ事情じゃないかもしれないけど、うん、まああの時間帯に生放送ができるっていうことは、
はいはい、
まあ3年4年もやらさせるつもりでスケジュール開けてるから。
ああはいはいはいはい。
そうですよね。ただなんか乃木坂事情でいうとすごい超人気メンバーなのよく。
あ、
だからすごい難しくて、なんか乃木坂フォーティシックのオランダ日本で、
はいはい、
一番最初のお姉さんが一番人気なかったじゃないですか。新内さんね。正直新内さんなんか
新
内さんは逆に言うと乃木坂フォーラジオやってから一軍になれた選抜メンバーだったから。
そういう感じ
な
の
彼女がね、
はいはいはい、
でまあ久保さんの時はそもそも人気メンバーだから、はい、まあ、3期生の中心に引っ張り、はい、だけど井上さんも4期生ですごい人気あって、それこそあの乃木坂でスポットで呼ばれるの井上さん結構多いのよ。
あ、そうなんですか。だからメンバーの中の誰が人気なのか分からないから。
井上さん超人気なんです。
そうなんですね。
例えば、
まあ、確かになんか
そういうあの
センター局がある
から夜のゴールデンとかのスポットで結構出てるの。
あ、そうなん
ですか。なのによく応援してやるスケジュール取れたのか。
あ、よっぽど、あ、すごいことなんですね。
そう、結構すごいと思う。
あ、よく積もれたなっていう話なんです
ね。ただ、まあそんだけまあ、オールナイトニッポンやるってことは、多分そもそも、多分久保さんの時もそうだけど、見た目と中身は相当違うんだろうなって。
ああ、うん、はいはいはい。
うん、
まあ、確かに。
でも初回放送でもかなりやる気っていうか、
はいはい、
まあまあまあ、結構面白そうな子だなっていうのは見えたから、
うん、
そこは保証できるんだ
ね。まあ、全然その、ラジオの下地もちゃんとできてますからね。あの、
まずはその結構あれだけど、乃木坂の場合はもう違うファンが多分作るんだろうなっていう。
ああ、はいはいはい。
うん、結構ね、いろんな、まあ、ずっと僕が聞いてる時点だからだけど、最初はやっぱ叩かれるから。
ああ、まあまあまあまあ、そうですね。
そうそうそう。
あとなんか本当になんか、その、僕もなんか風の噂で聞くのは、ラジオなのに、その野球の話ばっかりで、ライブの話とかしろよっていう勢がね、リスナーがいたりとか。
それを多分狙ってるか。
そうですよね。だから
多分ね、作家さんが狙ってやってる。
それをなたまに見かけたのは、その、うん、オールナイトニッポンという、その、番組でパーソナリティとして喋ってるからっていう、メンバーとして喋ってるわけではなく一人の人として喋ってるから、そういうパーソナルな部分をいっぱい見せてるっていう意味で喋ってるっていう話ですよね。
そうだと思うよ。チームさんの時も高さんの時も結構言われてたからね、
うんうん、
この女このことしか喋んないんだから。
あ、
例えば、まあ、新内さんだったら、はい、メンバーの出てくる名前って近場の人って絶対出てこないから。
あ、
そうそうそう。それこそね、最近
あ
の結婚発表された松村さんのこの話を結構、
はいはい、
そうそうそう、うん、とね、仲いいからね。
あ、そうなんですね。あ、そういう話
で、久保も野球の話しかしないでしょ。
あ、まあまあそうね。だからまあ一応レギュラーが2つあるから住み分けができるんじゃないかなとは思いますよね、うんうんうん、FM 東京 FM のスクールオブロックの方の箱番組と、
うん
うん、井上大さんは、
うん、スクールオブロックだは1人で。
あ、それはまあ1人で、
あ、1人
じゃない、10分15分ぐらい、まあまあ、ミニ番組持っててぐらいので、その毎週喋ってるぐらいの感じですね。
どこも継続してるのかな。
どうなんですかね。
大丈夫ですか、東京 FM と日本放送両方やってて。
もうやって大丈夫なのかなっていう。でもアンジェリーナ3分の1はTBS とやってますからね。
まあ、でも井上さんはこれからまた キャラ変わると思う、見方も変わると思うし、はい、まあ、あとは俺が思うけど、オールナイトニッポンって若い子聞いてないと思う、正直乃木坂って名前がちょっと聞いてないと思う、
まあまあまあ、おじさんターゲットのところはあります、
ね、まあ、おじさんおばさんターゲットと思うよ、あの時間帯だし、
ああそうですね、うん、まあどうなることかっていうね、うん、
楽しみですね、
うん、まあ、楽しみだ
な、写真集持ってるやつちょっと気持ち悪いかない
や僕はもうスクールオブロックから の, あのリスナーなんでっていう、う
ん、お前の買うべき写真集は別の人だと思う
あ、まあ確かにね、うん、僕はもう柿遥と井上凪しか知らないから乃木坂のメンバー、
むしろオタク界隈ではカッキーの好感度高い、
ね、ああカッキーの方が、まあ、なんかドラマも出てましたねこの前ね、い
や、クソアニオタっていう気持ち悪い柿遥
ああもう全然その、 あの声は聞いたことあるけど顔が知らないぐらいのラジオだから、
柿中身のおじさん
ラジオだから柿遥の顔知らないんです
よそこおもろいな
名前は知ってるけど顔知らないっていうラジオリスナーあるあるですね、多分こういうの、はい、まあ、そんな井上和歌から一文字削除すると検索するとき楽ですかって言ってますけどまあね、井上和歌の顔
井上和
歌いましたねっていうね、
ほぼ筋肉マンでしょうね顔がね、
井上和歌からカッキークールケーって言
いますあー、カキハラそっちがあったか
カッキー
なー、でもカッキーこっちのカッキー栃木県出身なんだよな沖縄じゃねえんだよな
もう日本放送的な話はね、もうこんな風にしておきましょう、はい、ゲルゲットショッピング
ゲルゲット
ショッピングかありましたけど、はい、そんな感じで、終わりたいと思います。鉄ラジの第478回でございました、はい、お相手はアキロと
トロでした、
はい、それでは皆さんさようなら、
はい。